この前のさ、7月1日にさ、私、ドミノピザでね、持ち帰りのピザを食べたの。すごい安いんだよ。今さ、いつ頼んでもなんだけど、持ち帰りのピザで、まあ2種類なんだけどね、安いのは。800円とかで、ピザ食べられんのよ、今。これすごいなと思ってさ。そんで、まあうちから、徒歩10分ぐらいかな。のところにドミノピザあるからさ、ね、あの、アプリでさ、注文して、で、すぐ持ち帰りですよ、つって、すぐ行きますっていうのでさ、注文して。で、行ってさ、で、ドミノピザのお店のね、レジのところで、普通にお会計して、で、出来上がってますよ、つってね。で、受け渡してもらって、で、また、まあ、家ね、10分ぐらいかけて、そんで戻って、で、家でね、熱々のピザを食べるっていう。これが800円でできる時代がね、ようやく来たんだよね。普通だったらピザ1枚さ、いくらすんのかな？やっぱ1500円ぐらいするじゃない？安いやつでも。それが800円とか。嬉しいなぁと思ってさ。まあ本当はね、運んでもらいたいよ。遠いし。ね、往復20分かかっちゃうんだからさ。まあでも、ね、そこはさ、やっぱお金がね、そんな潤沢にあるわけじゃないから。したらね、デリバリーじゃないよね。逆デリバリーでさ、俺を配達して、ね、俺が持って帰るっていうね、形取れば安くなるからつってさ、まあウキウキで先週食べてたんだよね、美味しいし。で、それが7月1日ですよ。そしたらさ、その次の日、7月の2日から、またこれ持ち帰り限定なんだけど、ドミノピザでさ、キャンペーン始めて、何やら1800円のあのピザがあるんだけどさ、ドミノスペシャルかな、ちょっとわかんないんだけどさ。それとか、あともう一個ぐらいアメリカンなんたらみたいなやつが、1800円通常するやつが、なんと、600円って。ちょっと待って、と思って。その前の日俺、ね、800円で、ね、まあすごいね、毎日800円だからさ、すごいシンプルなやつなんだけどさ。でも、ピザが800円食べられる時代来たんだ、やったーっつって。ウキウキで食べてたのに、その次の日に、1800円のピザが600円で食べられんのつって。そんなキャンペーン始まってさ。いやいや、と思って。先に言ってよ、と思って。7月2日からね、そういうピザが出るんだったら、前の日俺はちょっと我慢してさ、ピザをさ。太っちゃうじゃん、そんな毎日ピザ食ったらさ。ねえ、ピザって、毎日食べるもんじゃないよね、やっぱりね。まあ、月に一回食べるか食べないかじゃん。でもさ、ねえ、こんな1800円が600円、ね、3分の1の金額で食べられるっつったらさ、食べざるを得ないじゃんと思って。で、またすぐにね、あのピザ食べちゃって。もう、1週間で2回ピザ食べてんだよね。そんなことないじゃん。しかもだって、スーパーで売ってるような、なんか、チルドのね、ピザとかじゃないよ。ピザ屋さんのピザなんだからね。なんかね、すごい時代だななんて思うんだけどさ。だって600円って、ねえ、その辺の定食屋さんとか、まあ、大戸屋とか、弥生軒とかさ、その辺で食べる定食よりも安いかんね。ピザが。いや、すごいよと思って。で、ちなみにこのキャンペーンが、7月の2日から7月9日までなってますんで、明日ね、7月9日最終日なんだよね。なんで、ま、約10日間のね、間に私、多分ピザをね、3回ね、食べることになってしまうと思うんですけどもね、ピザ屋さんでもね、お、ね、ピザのおじさん来たぞ、つってね、逆デリバリーのおじさん来たぞ、つってね、ちょっと評判になっちゃうかもしれませんけどもね、ちょっと明日、ピザ締めでね、ちょっとやっていきたいと思っておりますんで、まあ、ちょっとデブまっしぐらなんだけどもね。まあ、明日のピザをね、最後にして、そっからね、少し、まあ、夏だからね、若干ダイエットもね、始めていきたいかなと。そんなことを思っておりますんでね、ぜひ皆さんもね、美味しいピザをね、食べて、ね、この夏をね、乗り切りましょうと。まあ、そんな感じでね、今日もね、ラジオ楽しくやっていきたいと思いますんで、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネットアットネットラジー。 改めまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ今週一番テンションの上がる話がね、いやピザの話なのって話なんだけど、だってさ1800円だよ普通買ったら。それが600円なんだからさ、コンビニだってさ何百円以上買ったらなんかくじ引けますとか、たまにキャンペーンあるじゃん。あれだって700円とかじゃない、それ以下なんだからピザが。すごいなと思っちゃう。まあ、600円じゃなくて800円だとしてもだよ、意外と定食屋さんでご飯食べたらさ800円とかしちゃうじゃん。比べちゃうもんね。あ、この定食食べて800円か、でもピザ食えんなみたいなね。だからそういう時代なんだなと思ってさ、まあ、これ以上安くする必要ないと思うけどもね、あのこのぐらいがあればさ、このぐらいになってれば週末ねピザ食べたいなとか、仕事帰り今日ピザ食いたいなとか、じゃあ帰り買って帰ろうかなとかっていうのがね、なんかこの600円にするキャンペーンのおかげでね、すごい持ち帰りのピザっていうのが浸透するんじゃないかなと思うんでね、なんかとてもいいキャンペーンだな。まあテンションすげえ上がったんだけどね。まあそれはね、明日もピザ食おうとしてるんだからね、まあスーパーテンション上がってるんですけども、まあ今日はそんな話じゃないんです、全然。このピザ野郎の話じゃなくて、もっと精神的な自己啓発的なね、お話がメインになってくるんですけども、先週リスナーの方からある本をね紹介してもらいました。その本が嫌われる勇気っていう本なんだけど、この本読んだんだよね今週一週間かけて。結構ボリュームがあってさ、そんななんかね、お風呂とか浸かりながらペラペラめくって読んでで完了って感じじゃなくて、ボリュームも結構あるし、さらにやっぱりところどころ考えさせられるところがあるから、それをね自分のケースに当てはめて考えたりとか、まあ、いろんなことをしてるとね、まあ、より時間かかっちゃったりとかして、まあ、そんなんで一週間かけてねちょっと読んだんですけどもね、すごくあの私衝撃を受けました。なのでメインは今日は嫌われる勇気について語りたいなと思ってます。まあ、他にもありますよ、あのもっとねエンタメなバラエティなね話題もいっぱいありますから、ちょっとその辺を挟みながらねやっていきたいと思うんですけども、まあそんなねところなんで、まああんまりね自己啓発みたいな、まあ自己啓発って表現もあれだけど、心理学のお話だったり哲学の話だったりするので、まあそういうの嫌いな人もねもちろんいるかなと思うけど、今後パルナイトがね、例えば先週とかさスペシャルウィークでちょっとね掲示板荒れてる掲示板とねパルナイトが若干のバトルがありましたよ。でも俺あのバトルもこの嫌われる勇気を読んだ上でバトったんであれば、あんな感じには多分なってないんだよ。だから今後ちょっとねそのリスナーの方とのやりとりとかも、この嫌われる勇気を読んだからこそ変わっていくと私は思ってるの。だから今日の放送を聞いて、あ、パルナイトはこんな風に感じたのかと、今後こういう風に生きていこうと思ってるのかと、そういうのを今日のラジオで感じ取ってもらって、今後のリスナーの方とのねバトルとかを見てもらうと、お、パルナイトねアドラー心理学取り入れてんなみたいな、そんな風にあのラジオ楽しんでもらうこともできるかなと思うんでね、今日は変わりますよ、私は今日から変わります。そして皆さんも今日から変われます。宗教っぽいぞみたいなねなりますけど、まあうまく話せるかどうかはちょっとわからないんで、本の中のね一節とかをねちょっと紹介しながら、私こんなこと思いましたとかね、そんな感じの話になっちゃうかと思うんで、まああんまねそこをね、深掘りしてもちょっとしょうがないんで、あの他にもありますよ、 AV 男優のシミケンさんの話とかねちゃんとありますから、そういうのもねあります。なんで今日なんかそういう精神的な話じゃ聞いてもしょうがないななんて言わずにね、最後まで聞いていただけたらと思うんですけども、でよかったらねお便りなんかもねお待ちしてますんで、いろいろと送っていただけたらと思います。でお便りの宛先につきましては掲示板か、いや違います、先週掲示板ね つを使ったからね、昔の癖がね出てきてしまいましたけども、現状はですねメールでねお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまで送っていただけたらと思います。まあね、このアドラー心理学とかね、あと嫌われる勇気読んだよとかね、そういう人いたらね、なんか送ってもらえると嬉しいしね、普通の普通オタの方もねお待ちしておりますんで、どしどしと送っていただけたらと思います。じゃあそんなね、嫌われる勇気の話入る前に、いくつかねお話ししておきましょう。じゃあ何がいいかな、性病検査がいいかい。先そっちだよね、メイントークじゃん性病検査なんてって思うんだけど、今日意外とメインで喋れるねレベルの話がねいくつかあってさ、それもねちょっと霞んでしまうようなのがねちょっともったいないなと思うんですけども、私ですね、6月の22そして7月の2日と、性病検査をちょっとね日にち分けてなんですけども受けてまいりました。そんで結果が出たのでご報告ねしたいと思います。まあ、ご報告するっていうことは、スーパーやべえ結果にはなってないっていう証明でもあるんだけどね。だってさ、いやね、そりゃ言いましたよ私、先週とかの放送でね、性病検査はするけども結果については言わないようにしようと思ってますって言ったの。なぜならですよ、とてつもない結果が出てきたときにそれ言ってさ、もうそしたらこのラジオもう面白おかしく聞けないじゃんねえ。あ、パルナイト面白いこと言ってっけどこいつ体大丈夫かなみたいになっちゃうじゃん。そうなっちゃうとさ良くないから、基本的に結果については言いませんっていう前提にしました。だけどハイパー悪くない、例えばケジラミですとかね、でもだから治るような病気であればさ公表してもねいいかなとは思っていたからさ、まあそんなわけでね、治る病気は笑い話になるんだよ。で治らない病気は別にね当人は悲観してないかもしれないけどもね、長く付き合っていこうって思ってるかもしんないけど、ただねやっぱり聞く側がさどう判断するかは別だからさ、これまでねバルナイトなんだかんだで健康だから面白く聞けたけど、これ健康じゃねえやつのラジオちょっとしんどくなってくるぞってなっちゃうじゃないなんて思ってね、そんなこと言ってましたけどもね。じゃあ結果ね伝えていきたいと思います。一応ね検尿と検血っていうのかな、うん、しまして、それで判断をいたしました。まずですね、こっちからかな、血液的なねところの検査の方でやったのが梅毒、あと俺先週多分誤ったことを言ってたと思いますけども、 A 型肝炎 B 型肝炎とか言ってたかもしれないけど、 B 型肝炎と C 型肝炎だね今回、確認してもらいました。そしてあとは HIV、 これが血液検査。そして尿検査の方ではクラミジアと、これなんだろうな、ちょっとわかんないのがありますけども、まあ、ケジラミとかって言ってたと思うんだけどもね、っていうのを調べてもらいましたね。リンバイって書いたんだよね、リンバイ、うん、なのかもしれませんけど、まあ一応ケジラミという風に聞いていたんですけどもね、まあそういう医学的表記はないのかもしれませんがね、まあそんなところでございます。で私もそんなに性病詳しくないんでねちょっとこんな感じになってしまいますが、で結局梅毒なしで、 B 型肝炎 C 型肝炎なし、そして、HIV なしと、でクラミジアも、リンバイ遺伝子検出なしね、だからということで、まあ、ケジラミとかもないでしょうということで、オールナッシング でございやす。ね、よかったねっていうね。だから、まあ、そうそうね、俺ぐらい、俺ぐらいのなんかそういう性風俗での遊び方、しかも、なんか、免疫力とかも結構低いタイプだと思うんだよね、俺ね。アレルギーとかもいっぱい持ってるし、皮膚的にも弱いし、あと、ね、やっぱり疲れやすいとかさ、いろんな、なんかマイナス面がある人間が、まあ、これだけ、遊んでいても、そうそうかかんないぞ、っていう結果ではあるんだけども、まあ、たまたまだよね、だからなんか結局は、一回、そういう性風俗行ったら、もう二分の一だなってちょっと思ってるところはあるね。こういうなんか、重いのから軽いのまであるじゃない？こういう病気に関しては。でも何かしらね、かかる可能性はもう二分の一であるんだろうなって思いながら、今後はね、性風俗のお店、ね、楽しまないといけないなとは思う。もちろん、だから怖いのはさ、なんだ、スマタとか怖いなってすげえ思うんだよね。スマタだからっていう理由でさ、ゴムつけないとかってあるじゃん。あれが怖いよね、一番。だって別に奥まで入れようが入れまいが、結局女性器と男性器が擦り合ってるわけだから、こんなに危ないことはないよね。と思うよ、俺は。だから、オーラルセックス。ね、お口で、ジュポジュポ。ね、クソ放送だな。ね。オーラルセックスはすごく、リスクがあるとは思うんだよ、もちろん。何もはめてないわけだからね。それで、男性器と、ね、お口だからさ。やっぱり、そのリスクはすごいあるなぁと思ってるから、そこ気をつけないといけないなと思うので、今後やっぱりピンサロとか行くんであれば、池袋のピンサロ、PM ってところがあるんだけど、あれ、ゴムフェラなんでね。そういうお店をね、選んでいくとか。そうしないとね、ほんと、危ないよって思うし、デリヘルとかね、ホテヘルとか、そういうのを頼んだ時も、ゴムありの、ね、スマタとかね、そういう風にしないと危険かなと私思いましたんでね。まあ一番いいのは、おなくらですね。おなくらが一番安全。女の子に俺のオナニーを見てもらうだけの風俗ね。全くタッチなしみたいな。触れなきゃ何も起きないんだからね。っていうことで、まあそんな、あと手こきとかもね、いいかもしれないね。もうこのご時世だから、もう危険だからさ、何やってもね、性的なことは。だからまあ一番ね、危険じゃなくて楽しめる。だからオッパブとかね、男性器出さなくて済むしね。もうそしたらもうすごい安全だし、手こきも別にね、相手の女性器も出てこないし、オーラルもないしとか、なんかそういう遊び方だから、ライトな遊び方をね、今後はちょっとね、開拓していこうかなと、そんな風に思いましたんで。で、お値段ね、気になると思うんだけど、なんかね、そんなかかってないだよね。一回その食中毒があって行ってるってところがあって、そこの診察の金額だったりとか、初診の診察の金額とか、そういうのも入っちゃってるから、なんとも言えないんだけど、2回、一応病院に行って、で、その中で、薬は今回もらってないんだけどもね、何も。食中毒と性病検査、両方してもらって、合計で、5610円でした。で、この中で謎な、予約料みたいな、ちょっと保険適用外の予約料みたいな1000円とかかかってるんで、他の病院だとそれかかんないと思うんで、さらに1000円安くなりつつ、あとね、食中毒のその検査だったりとか、初診料とか、まあ、そういうの引けば、おそらく 4000円とか、もっと安いかもしんないね。まあ、そのぐらいで、検査できるかなと思います。まあ、どこ行っても初診料かかんのかな。ね、そんな何回も性病検査行くってこともないと思うからね。まあ、そんなところでございますんで、保険適用されました。3割負担となっておりますんで、まあ、今までね、いろんな性風俗行ったけどもとか、いろんな女の子と付き合ったことあるけどとか、でも性病検査したことないっていう人いたら、まあ、こういう機会にね、ちょっとパルナイトも行ったから、俺もね、ちょっと行ってみようかなぐらいの感じでね、まあ、病院行ってみると。まあいいのかなと。安心できるよね、少しね。わかんないもん、やっぱり。自分がどういうの持ってるかとかね。持ってれば直した方がいいし。ね、持ってなければ安心だし、ね、安心したら次誰かと付き合う時も、ね、いや、俺はもう完全に、ね、そういう病原菌持ってないから安心してねってなるけどさ。彼女とね、新しく付き合う前に性風俗のお店行きまくっててさ、それで、じゃあいざね、新しい彼女となんかそういう行為しましょうって時に、俺大丈夫かなみたいな。なんか移しちゃったらすげえ悪いなみたいな。で、そういう心配になっちゃうから。そういう意味でもね、こういうタイミングで、ね、まあ、ちょっとその性病検査してみるっていうのは一ついいんじゃないかなと。ね、そんな風に思っておりますよと。まあ、そんなお話。で、あとはですね、今週、ね、結構メイントークなんだけどね、性病検査ね。でもこんな感じであっさりとね、終わってしまいます。なぜなら、ね、この後私が、嫌われる勇気についてね、2時間語りますからね。そんな長いの？って、ね、どうなるかわかんないんですけども。他にね、今週あったお話なんですけども、そうだね、今週は野球を見に行きました。ね、お友達とね、野球見に行きまして。もう今シーズン、3回目の野球でございますが、まあ、別にね、自らチケットを買って野球大好きで行くっていう感じではなく、たまたまね、父親から、チケットあるけど、見に行くかと言われ、ああ、なんかあるなら行きたいわ、つってもらって行ってます。ね、お父さんありがとう。ね、まあそんな感じなんだけど、で、今回ね、友人と行きましてね、巨人中日戦ね、行きました。松坂大輔選手がね、なんか出ないかななんて思って中日戦をね、チョイスしてたんだけどもね、まだだね。俺も松坂世代だからさ、で、松坂大輔選手ね、目の前で投げてんの見てみたいじゃん、一回ぐらい。で、もうね、彼も年っちゃ年だから、いい年してるからさ、いつ引退したっておかしくないからさ、ね、なんかタイミングが合えばね、ちょっと見に行きたいななんて思ってるんだけども。まあ、今回違うね、選手が出て、で、戦っておりましたけどもね、まあ、いい試合で、すごかったよ。一回の裏が終わるタイミングで、もう試合開始から1時間経過してるっていうね。いや、一回で1時間かかったら、何分かかんのみたいな。そのぐらいの乱打戦で、いや、大変だったね、と思ってね。でも、いい試合だった、すごく。で、結果、9回の裏とかで終わったのが10時ぐらい、22時ぐらいだから、そんなに長引かなかったんだけど。ね、この調子で言ったら何時間かかんだ、みたいなね、ところだったんだけどさ。まあ、そんな感じで。で、しかもね、平日行ったんだよね。水曜日の、夜のやつで行ったからさ。なんかたまたま、なんだ、平日のそういうタイミングでやるキャンペーンとかあるのかね、わかんないんだけども、ビールが半額の日です。ああいうところで飲むビールってさ、高いじゃない。高いけど美味しいじゃない。でも、半額で、普通一杯800円なんだけど、その日一杯400円で。で、どのビールも400円よ。エビスだ、モルツだ、ね、スーパードライだ、黒ラベルだね。もう全部400円。あ、ちょっと飲みすぎちゃってさ。何杯飲んだか。6杯ぐらい飲んじゃってね。 まあ、最後の方はレモンサワーにしましたけどもね、もうビールはね、ちょっと腹溜まっちゃうから。まあ、そんなわけでね。まあ、言っても、野球大好きっ子に関してはね、やっぱり、野球見に来てるって感じだけど、そんなに野球大好きっ子でなければさ、野球見ながら、お酒を飲む場だからね、あそこは。そう、だから、なんか、素敵な空間でお酒飲むっていう感じよね。つまみが野球みたいな。でも楽しいよね、やっぱりね。そういう酒飲みながら、ね、友達とワイワイしながらさ、野球見て。いい時間だったなぁと思って。まあ、そんなんでね、今週はだから、ね、忙しいよ。性病検査したり、ドミノピザ食べたり、ね、野球見たりと。まあ、そんな感じでございましたけどもね。じゃあ、あと、もう一個、これを読んで、ね、この話だけして、したら、行きましょうか。本題のね、皆さん全然待ってないね、嫌われる勇気について。嫌われる勇気っていうタイトルもすごいよね。本当に、よくぞつけた名前というかさ、キャッチーな名前だよなと思うんだけど。まあなんか、誤解があるとあれだけどね、嫌われる勇気っていう名前だけど、まあ、本当は嫌われてもいいぞって思える勇気なんだよね。ちょっと短縮してるからね、誤解されがちな感じがあるけど、嫌われてもいいって思える勇気、そういうのは大事だよねっていう話なんだけどさ。まあそこに行くまではね、ちょっともう一個話をするんだけど、何の話かというとですね、今週手相ね、占いね、手相を見てもらったの。だから本当はもう超メイントークなはずなんだけどさ、でもね、まあどんな手相だったかっていうね、ことをちょっと皆さんにねお話ししたいなと思って、なんか急に手相を見てもらいたいなと思って、っていうのもおそらくなんだけど、今週ね、YouTuber のヒカルさんが、その、手相を見てもらうっていう動画があって、それ見たからっていうのも若干ある気はするんだけど、もともと俺占いとか好きだからさ、四柱推命とかさ。でね、過去にもね、何回か見てもらって、それをラジオでね、お話ししたこともあると思うんだけど。まあ、そんなわけで、そんななんか占い抵抗あるわけじゃなかったんだけど、ただ、俺、タロットとかはあんまり、信じてないっていうよりは興味がないんだけど、なぜなら四柱推命とかってね、基本的には自分の誕生日とかさ、そういうのをメインでね考える、あの占いだから自分に紐づいてるものじゃない、それを元に占うからわかるんだよ、手相もわかるの、手についてるものだから、自分のものだから、それを元に占うからわかるんだけど、タロットってさ、俺のタロットじゃないじゃん。例えば生まれながらにしてさ、なんかへそのをついてるみたいに俺がタロットを持って生まれたんだったら、そのタロット見てもらったらいいんだけど、そうじゃないからさ。だからタロットとかはあんまり俺は興味なくて。でも手相も正直興味なかったの。なぜかというと、手相なんていくらでも変わるじゃん。なんかまあ、例えばだけど、俺昔生命線がね、短かったの。どこかな、右手かな、左手かな、ちょっとわかんないんだけど、生命線どっちかが短くて、俺、爪で生命線伸ばしたことあるのね。グリグリ、グリグリやってね。したら伸びちゃったの。繋がったのよ。それで、生命線伸びたわ、みたいな。そんなことがあったから、出そうなんて自分でいじくれちゃうんだから、大したね、もんじゃねえだろ。思ってたんだけど、何やらそうらしいんだよ。手相は変わっていくものだっていう前提があるらしい。だから、あ、なるほどと。じゃあ指ね、なんか爪使って伸ばしちゃってもそれはそれなんだみたいな、いうこともあり、あ、じゃあそういう前提で見るんだったらいいんじゃないとか、あと右手と左手どっち見るんだろうみたいな、あるじゃない。だからなんか左手は心臓に近いから左手とかさ、なんか右手はよく使うから なんか手相変わりそうだとかさ、なんかいろんななんかあるから、右手なの左手なのとかあるじゃない。でも、ちゃんと手相見る人っていうのは、両手を見るらしいよ。で、現在、過去、未来。で、右手と左手をね、使い分けてみたりとかっていうのあるらしいんだけど、まあ、流派によってね、どっちが、現在だったりとか、どっちが、その先天的に持っているもの、運命とか、変わるらしいんだけどさ。でもそういうのがあって、意外と手相、ね、いいじゃん、と思ってさ。で、見てもらいたいな、なんて思って。で、私、ね、今渋谷に住んでるから、渋谷で、どこで見てもらうのがいいのかなと思って、いろいろ調べたの。で、いろいろ調べた結果、私行き着いた占いのお店が、渋谷にございます、B カフェっていうお店。あの、渋谷のタワーレコードの近くにあるんだけども、まあ、そこがね、安いの。安さって大事じゃん、やっぱり。占いって大体、いくらぐらいかな ?20 分で3000円ぐらい。っていうのが、相場な気はする。まあ、前後するんだけどね。まあ、安いところは、もうちょっと安かったりするんだけど、高いところはもっと高いし、まあ、20分2980円、3000円ぐらい。っていうのが、まあまあ、多いかなと思うんだけど。でもさ、ちょっと見てもらいたいだけじゃん。その、手相を見てもらって、本当に、それをもとに将来をいろいろ考えたりとか、っていう感じじゃなくて、今回は、俺がどんな手相なのか、っていうのを見てもらいたいだけだったから、まあできる限り、ね、コストを抑えたいなと思ったところ、この、B カフェっていう、占いのところはですね、なんと、手相、1000円、で見てもらえるんだよね。これはなかなかお安いぞと思って。なので、ちょっと行ってきました。で、特に、この手相に関しては、予約はできません。あのね、このお店の場合はね、予約できないのと、あと、占ってもらう先生についても、指名はできません、という感じです。この1000円のコースに関して、普通の20分コースとか、そんだったら先生選べるんだけど、ね、だからまあ、お試しだから、空いてる先生のお小遣い稼ぎレベルでね、やってもらいましょうみたいな。空き時間にちょっと手相占ってもらいましょうぐらいのね、感覚だと思うんだけど。で、そんなんで、ね、手相を占ってもらいに行きまして、で、お店ついて、そしたら受付でね、今日はどういう占い、ね、ご希望ですかつって。で、携帯の画面見してさ、このなんか1000円の占いのやつをお願いしたいんですけど、つって。で、あ、わかりましたよ。ただ、タロットとかね、そういうのを使って、より、まあ、これからのね、人生とか、そういう相談とかもできるっていうコースあるんですけど、そういうのは大丈夫ですかって言われて。あ、大丈夫です。ただ手相見てもらいたいだけなんです。あ、わかりました。つってね。一応そういうセールスがね、セールス来ますんで、そこは、押し切られないようにね、しないと。私大体ね、言われたこと、あ、じゃあそれで、みたいになっちゃうからね。今回はね、かたくなに、いや、もう、手相だけで大丈夫っすってね、やっていましたけどもね。お金ないからね、言うほどね。まあ、そんなわけで、で、手相見てもらいました。見てもらった先生が占い師の、霧島宗水先生、ね、男性の方に見てもらいました。でね、まず、第一声ね。あ、メガネすごい似合ってますね、って言われて。あ、そういう入り方してくるんだ、みたいなね。なんかその、ね、まず褒めるみたいなね。それでちょっと懐に入ってきて、で、そこからコミュニケーション取ってって、じゃあ占いしましょう、みたいなね。さすが、ね、占い師と思って。で、結局、まあ、どんな感じのね、手相だったかってことなんですけども、両手を見してね、まず言われたのが、手が熱いと。手に厚みがあるから、こういう人は職人気質だと。で、結構こだわりを持って生きてますねって。で、そのこだわりがあるからこそ、まあ何かやることに対してもね、いい結果を出せる人だと思いますよ、みたいなこと言われて。おー、いいこと言ってくれんな、と思って。ね。とか、そんなことあるんだけど。で、その後に、まあ手相を見てってね。金運のところなんだけど。全体的に見てもらったって感じなんだけどね。多分、 あの、総合的に見てくれって言うと、お金すげえ取られると思うんだけど、俺はただね、あの、自分がどんな手相か見てもらいたいって言っただけだからさ、総合的ってわけではなかったんだけど、でもなんかね、一通り見てくれてすごいね、あの、ラッキーしてんなと思ったんだけど。で、金運のところに関しては、あの、一攫千金はないですねって言われた。ただ、まあ、堅実に、お金を稼ぐことはできて、お金に困ることは多分ないですねっていうような手相らしい。なるほどと思って。まあ、お金困ってるよ。困ってはいるけど、その、やばい困り方してないじゃない。結果、ねえ、働いてないけども、ちょっと野球見に行ったりとか、友達と飲み行ったりとか、そのぐらいはできるお金はね、あったりするから。だからそんなお金に困ることはないと。で、今後もさ、まあそろそろお金がなくなってくるけども、まあ Uber Eats をね、再開したりとかすれば、まあ別に食ってくだけはね、やっていけるし、これは何歳までできるかわかんないけどもね。だからまあ、その時が来たらその時が来たでね、また違う稼ぎ方があるだろうし。とかね。なんかそんなんで結局お金に困ることはないと思いますよって言われて。まあ納得っちゃ納得みたいな。ね。まあそんな感じ。で、他、趣味とか。それを見ると、趣味のところはすごくいいですよって。で、もっと趣味にお金とか時間とか使った方がいいですねと。で、趣味にお金を使った方がお金貯まると思いますよって言われた。なるほどと思って。まあ今ね、こうやって俺の趣味って何かって言っても、これもうラジオだと思うんだよね。もうそれはもういいでしょ。10年で毎週やってるんだから、これ趣味じゃなかったらもう何が趣味だかわかんないから、ラジオっていうことで趣味でいいと思うんだよね。で、ラジオにもっと時間とお金をかけると、なるほどなって思うよね、結局。だからまあでも今機材とかは結構もう揃ってるんだよね。今この使ってるマイクとかも、オーディオのデバイスみたいなやつとかだって全部すごくいいやつを使ってるからね。だから音質とかもいいじゃない、結構ね。もういらない音まで拾っちゃってるかもしんないけどね、結構いい環境でね、やっておりますから。だからそう考えると、パソコンとかそういうのもちょっといいものにしないといけないかもしれないね、なんてちょっと思ったりとか。あと時間もね、まあ、かけてますよ、すごく。一週間かけてますからね、結局ね。で、その下準備があって、一週間の下準備あって放送2時間やってるわけだから、結構時間はかけてるのはかけてるんだけど、もっとラジオに注力するっていうのはやっぱ必要かなと。だから今やっているピクシブファンボックスでね、配信している別のラジオ、これに関してももっと力入れていくとかね、そういうことかなーなんてちょっと自分の中ではね、解釈したりとかしましたね。で、あと恋愛面、これに関しては誠実ですね、ただ伝わりにくいですねいう話があって、時間かければその分かってもらえるんだけど、なかなかやっぱり最初の段階では分かってもらいづらいと。嫌われるかもしれないけども、もっと自分の思ったことを言った方がいいですよって言われて、すげえ分かるみたいな。昔付き合ってた子に言われたことあると思って、言われたし自分でも思ってたんだけど、俺がどう思ってるかとか、なんかいろんなこと考えたりとかするけど、俺の話してもなみたいな、共通の話とかそういう方向がいいのかななんて思ったりとかしたんだけど、もっと自分の話、思ったこととかあったこととか、そういうのをもっと言った方が良かったかなっていうのはすごい思ってて、だから、あ、なるほどみたいな。ですごい俺のことは分かってくれてる子ではあったんだけども、もっとね、俺の話もするべきだったなーなんて反省もあったんで、うん、今後そうしようみたいなこともね、このご指摘からいろいろ考えるところはあってね、 で、あとこれから結婚とかもちゃんとありますよと言われて。で、俺の結婚戦は結構ね、晩婚と言ったらあれだけどね、40歳ぐらい以降とかでね、ありそうな、そんな線してるからさ、まあ、そんな詳しくはね、言われなかったけど、俺が見る限りとかね、他の人に見てもらうと、ね、そんなこと言われるから、まあ、結婚はね、うん、ありますよって言われて、あるのかと。俺にあるのかなんてね、ちょっと思いつつも、まあ、線ではそう出てるからね、みたいな。まあ、そんなところなんだけど。あと、友人関係に関してもいいですねって言われて。まあ、友人関係はいいもんなと思って。ね、ありがたいことにさ、まあ、ね、ちょっとつかず離れずとかでね、うまーくみんな、俺とね、付き合ってくれてるからさ、ありがたいなと思って。で、みんなね、一応理解を示してくれてるわけだよね。てかまあ、理解してくれてなかったら、俺とは多分なかなか付き合いづらいと思うからさ、多少分かってくれてね、それで長くね、付き合ってくれてる友人が多いからさ。だから友人関係はね、すごい恵まれてるなぁとは思っていて。なんで、まあそれも手相にね、出てるらしいです。そんで、あと仕事面なんだけど、俺無職とは言わなかった。うん。でもやっぱお仕事とか、ねえ、お忙しいですかって言われて。まあそうですね、みたいな。そんなこと言って。体調面は気をつけてくださいね。ちょっとオーバーワークかもしれませんって言われて。で、ストレスもあると思うので、ちょっとゆっくり休んでくださいね。ストレス線とかすごいありますからって言われて。なるほど、と思って。まあね、仕事してないから、オーバーワークってことはないのかもしれないけども、まあ、なんか抱え込んじゃってんだよね、気持ちを。気持ちの部分ね。で、それ体調不良すごかったじゃない。ね、食中毒なっちゃったりとか。あとはまあ言ったら、まあでも、日々これネタ探しをするにあたってのオーバーワーク感もあるよ。まあだからね、でもそういうのをね、いろいろやってかないとね、日帰りで台湾行ったりとかね、オーバーワークだな、みたいな。なるけどもね、体調崩しがちだけども、まあそんなところ。だからね、まあまあストレス感じないように生きるっていうことが大切かなとは思っていて。だからこその、ね、今日紹介する本、嫌われる勇気。これを読んでね、ストレスとかもね、ない人生を送りたいだと思ってるわけなんですけどもね。まあ、そんな感じで総合的にね、手相を見てもらって。なるほどな、みたいな感じは、まあ、もちろんね、ある程度人にはまるように、そういう占いっていうのは言うとは思うんだけども、でも、自分が納得するっていうことが大切だからさ、全然違うじゃん、全然違うじゃんって思いながら、ね、手相をいろいろとね、調べてもらってもさ、あれだから、わかるところはわかるし、ちょっと違うなって思うところはね、ちょっと違和感感じるかもしれないけど、今回はね、そんな感じはなく、大概、受け入れられるというかね、なるほどなーって思って。で、ね、まあ趣味、ね。あとの最後に、なんか、これまでお話しした中で、少し深く聞きたいこととかありますかとか言ってくれてさ、おそれ1000円ってそこまでいいのと思って。ちょっと趣味の辺なんですけど、つって。で、いろいろお話ししたら、うん、趣味はね、本当に続けてった方がいいですよ、って。いう話にはなってさ、そっかと思って、ね、まあ、いろいろなんかあった気はするけどもね、さっきちょっと話した感じでね、やっぱり時間とかお金とかやっぱり使って、ね、趣味はねこれからも続けていった方が、でその方がストレスとかもやっぱりねなくなっていくし、ストレス発散っていう意味でも趣味ね、続けることっていうのはとてもいいことだと思いますよって言われて、ありがとうございますつって、でね、じゃあ1000円ちょうだいって言われて、はい1000円つってね、で終わりましたけどもね。だからよかった、手相を見てもらうの。まあたまたまね、今回まあ場所も近くてね、値段も安くてところを見つけたけど、まあ別に毎月行くようなものでもないじゃない、半年に一回も行かないじゃない、年一とかじゃ行っても。だったら年に一回ねえ、手相を、まあ、20分とかで3000円とかで見てもらってもいいよねって思うわ。 だからちょっと今もしかしたらね、その YouTuber ヒカルさんの影響もあり、ちょっと手相見てっていうお客さん増えてるかもしんない、若干ね。だからまあこのタイミングで行っても逆になんか紛れられるっていうかね、のもあるかもしんないし。でもやっぱりなんだかんだ男性客少ないからね。だからね、このラジオ聞いてる人、まあ 99% 男性だからさ。だから別にね、いつのタイミングで行ってもあんま男性客はね、少ないので、だからなんかね、いつ行っても変わんないと思うんだけどもね。まあそんなわけで、まあお近くのね、ところ占いだから、たまに道端でやってる人いるじゃない、手相見てますみたいなさ。ああいう人がどうかはちょっとわかんないんだけど、ちゃんと占いのねお店とかも今はすごい多いからさ、ちょっと行ってね見てもらうっていうのはねいいかなと思う。で、今後についてとかそういうのはあんまり聞かなくても、自分の手相ってどんなものなのかって見てもらいたいだけなんだけどって言って見てもらっても十分、いいね、なんかそういう占いのね方法してくれたりするからさ、なんかおすすめかなとは思いますんでね、よかったらちょっとね手相なんてねたまに見てもらうってのもねいいんじゃないかなと思います。で、このね B カフェっていう占いのところなんだけど、なんかね YouTuber 1000、登録者数1000人以上いる YouTuber だったらなんかね無料で診断してくれるとかって書いてあったね。それを動画にして配信するっていうのはね、その条件なんだけど、だから俺がもし登録者がね1000人超えた日にはちょっとやりたいよね、この B カフェでね占ってもらって、それをね動画にして配信するっていうのはちょっとやってみたいなと思っておりますんで、まあそんな感じでね、いつになるかわかりませんけどもね、登録者が1000人超えた日にはね、ちょっとここにもう一度ね、行きたいなと、そんな風に思っております。そんな感じでね、じゃあお便りをねちょっといくつかいただいてるからね、お便り読んでいきましょうかね。ラジオネーム、どれかな、ラジオネームアフリカのキリンさんね、パルさんこんばんは。パルさんのピザ600円ツイート見て、日頃ピザ屋さんのピザなんて食べませんが食べてきました。かなり大きくて M を購入したのですが、二人で食べて満腹でした。すごい時代になりましたね。明日また食べたいですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね、今日冒頭で喋ったピザの話ですけどもね、すごい600円で食べられる時代、たまたまキャンペーンではあるけどもね、キャンペーンじゃなくても800円で食べられるんだから、いやすごい時代だなって。しかも M サイズなんだけど、 M 意外とでかいよ。まあ俺はねいつもね腹ペコ野郎だからさ、 M サイズでもペロッといっちゃうけど、そんな食がね細いっていう人だったら M 食べきれないと思うからね、600円のピザ食べきれないみたいな、そういう時代はねすごいなと思うからね。ちょっとね明日、今もまだやってんのかなピザ屋さんね、やってればねこのラジオ聞いてる場合じゃねえぞみたいなね、ダッシュでピザ屋みたいなねところもね一つかなと思いますけどもね、私も明日ね食べたいと思いますね。そんな感じでございました。あとねもう一ついただいてますね、ラジオネームアフリカのキリンさん、先ほどのね占いのところでございますけどもね、パルさんこんばんは。オーバーワークの下り吹き出してしまいました。占い面白いですね。次回があれば運命の人との出会いなどのレポ待ってますっていうね、いただきました。ありがとうございます。そうだね、運命の人との出会いとか、こうなってくると多分タロットとかねあるんだろうね。そっか、そのさ自分で完結するっていうことだったら四柱推命とか手相でいいけど、他者が関わってくることに関してはその自分に紐づいたものじゃないもので占わないとダメだもんね。だからタロット出てくんのかな。でそんなことちょっと今思いましたね。そりゃ手相と四柱推命だけでね運命の人わかんないよね、相手いることだからね。 なるほど。じゃあその時はね、ちょっとだから私、じゃあ1000人突破したらね、運命の人とはどうやって出会うのかというね、その辺をね、ちょっと占ってもらいたいなとね、思いましたと。ありがとうございます。じゃあね、他にいただいております、ラジオネーム羊ガール水族館さん、パルさん、手相占い師って人相学だよ。パルさんの顔や背丈、体格からどういう性格のやつかを判断して、そいつが言ってほしそうなことを言う連中だよ。ね、そんなのいただいてます。で、他にそこの繋がった内容で、体調を崩さないように気をつけて、仕事でオーバーワーク気味になっている。趣味にお金をかけてストレス発散した方がいい。要するに、パルさんを一目見て、不健康そうなおっさんって判断したんだよ。コールドリーディングの一種ってね、いただきました。ありがとうございます。そっか。まあ、コールドリーディングの一種ではあるね。とは思う。ただ、まあ、手相って、こういう手相ってやっぱり手相の、俺はなんか統計学かなとは思っててさ、統計学プラスコールドリーディング、なのかなーなんて思ったりするんだけどね。まあ、手相に出てないことをね、言うと、またちょっと違うかなってなっちゃうと思うけども。まあ、それをうまーくね、解釈をして伝えるという。まあ、そういうね。まあ、さすがに、ね、客商売だからね、相手が嫌がることをズバズバ言ってもね、またあれだからね。パッと見。で、不健康そうなおっさんだなみたいな。ねえ。そう思われたのは仕方ない。でも、俺が、やっぱ仕事してるように見えたんじゃ、逆にね。仕事を一生懸命毎日やってて、不健康そうになっちゃってるおっさんだなみたいな。で、まあ趣味は一個ぐらいありそうだな、こいつ、みたいな。っていう外見をしていたっていうね。ことだから。いいじゃん。ね、無職なのに仕事してるように見られてるってことは、いや、ちょっと私もね、いいオーラが出てるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんな感じでございます。ありがとうございます。じゃあ、他ね、いただいてるお便り読んでいきましょう。ラジオネーム、ハゲ仲間さん。パルさん、お疲れ様です。前回の放送を聞きました。一つ思ったこと。それはパルさんは愛されてるなぁということです。アンチからの愛情が凄まじいです。ファンとアンチは紙一重と言いますが、どっちもパルさんのことは好きなんでしょうね。じゃなきゃ、2時間も無駄にしてラジオなんか聞きませんよ。これからもうまく付き合っていけばいいんじゃないですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。いや、ほんと、アンチと、ファンとアンチは紙一重って言うけども。まあ、こうやってね、2時間しかもだよ。一回だけを聞くわけじゃないよ。もっと、100回だ、200回とか、聞いてるんだよね。その上でラジオを送ってくれてんだよね。毎週。あと、掲示板に書いたりとか。人のさ、時間をそんだけ使ってるってやばくないって思うのよね。まあ、今、放送が551回目だからね。まあ、その半分ぐらい聞いてるとして、まあ、250なり300回ぐらい聞いてるとするじゃない？ 300 回かける2時間でさ、600時間、ねえ、俺に費やしてるわけでしょ。その上で批判とかしたりするわけじゃん。だから、すごくね、俺のために時間使ってくれてるなって思うんで、だけど、なぜ、俺に対して、そういうね、俺がちょっと傷ついてしまうようなことを言うのかと。言うのもあるけど、その辺は関係ないんだよね。相手はそう思ってるだけであって。相手が言うのはもういいんだよ。その上で俺がどう感じるかは俺の問題だからというね。これは、後々出てきます。嫌われる勇気で出てきます。でも、俺が今回、嫌われる勇気っていう本を読もうと思ったきっかけは、正直なところ、もうアンチとは決別しようって思ったところから この本を読もうと思ったの。だから本のタイトルの通り、嫌われる勇気、まんま捉えたんだよね。だからもう嫌われてもいいと。ね、だからもう、アンチさよならと。ね、もう、俺のことをある程度肯定的に捉えてくれる人たちだけに聞いてもらって、後の人は、もうちょっといいわと。来るもの拒まず、去るもの追わずじゃなくて、もうちょっとある程度来るものを拒もうかなって。ね、少し線引きして、フィルターかけて、ね、都合のいい人だけ来てもらって、そういう人たち、たちだけと、楽しくラジオをやれればいいかなって、先週の時点で思ったの。だから、嫌われる勇気っていうね、ちょっと劇薬なタイトルですよ。でもそれを読んで、ちょっと考えようかなと思ったんだけど、今この本読み終わって思うことは、まあ別に、俺のことを嫌う人がいるんだったら嫌ってもらっても結構ね、好きだと言ってくれてる人がいるんだったらそれは結構、っていう感じ。アンチも来ないでとか、そういうんではもうないかな。で、ちょっと、そんな心境にね、なっております。なんでそうなったのかっていうと、ね、じゃあ、この後ね、お話ししていく。嫌われる勇気という本。ね。じゃあ、これについて、語っていきましょうか。1時間ください。いや、1時間もかかんないかな。30分で終わるのかしら。で、そのぐらい、語りたい。長い時間語りたいし、みんなに、こういう本があるんだよと。で、よかったら、読んでねって。読んでる人も多いと思うけどもね。話題にすごくなってる本だから。まあ、そんな感じでございます。じゃあね、まあ、そんなわけで、ね、ちょっとリスナーの皆さんにね、愛されてるパルナイトね、おすすめの本、嫌われる勇気、ね、これについてね、ちょっとお話ししていきたいと思いますけども。今回私ですね、嫌われる勇気はですね、Kindle の方で、ね、電子書籍の方で買いました。多分、今電子書籍で買うと、1200円ぐらいかな。で、買えるかと思います。なんでね、よかったらね、買っていただけたらと思いますが、この本に関しては、いわゆる、なんだろうな、難しい哲学書とか、心理学書っていう感じではなくて、その対話形式、青年っていう人と、あとこれ鉄人って読むのかな、ね、哲学の人、鉄人ね、読み方違ったらちょっと恥ずかしいんですけどもね、のやりとりだけで構成されている本になってます。だから対話形式でね、あ、これこんな感じでずっと続くんだってなるんだけど、読み終わった後に、あ、対話形式でよかったなっていう感じにはなる。やっぱりその説明だけの本ってなると自分の解釈とかさ、いや、そうは言うけどこう思うじゃんみたいなとかさ、疑問だったりとか、そういうのも出てくる中、対話だからこそ、ね、鉄人が言うんだ、いろんなことね、うん、それは違いますよ、こういう考え方です、いや、とは言ってもですねみたいな、こういうやりとりがあるから結構自分に落とし込むこともできるかなっていう、構成になっていて、結構いいんじゃないかなと思います。で、一応、こちらがですね、作者の方っていうのが、北見一郎さんっていう方と、あとは、古賀文武さんっていう方、二人が書いている本になります。で、俺、北見一郎さんって、どっかで、なんか聞いたことある名前だなと思ったら、そう、昔、人生論ノートっていう、本をね、読んだ時に、それ読んで、その後に、じゃあ本読んでないんだっけ、結局。NHK の100分で名著っていう、ね、番組があって、一応それを全部見たんだよ。その時の解説員の人が この作者の北見一郎さんだったんだよね。だから、あ、北見一郎さんが、で書いてるんだ。で、その後、他にもいろいろとね、その、じゃもう一人の、古賀文武さんって誰なのっていうところだったんだけど、何やら、あの、このね、あの、アドラー心理学っていうやつなんだけどね、結局の嫌われる勇気って。考え方が結構、堀江貴文さん、堀江門にもちょっと近いものがあるななんて思っていて、アドラー心理学、ね、スペース堀江門とかで検索していたら、結構いくつか出てきて、したら、いろいろ調べていくと、堀江門が書いた本のゼロっていう本があるんだけど、これのライターっていうのは編集というか、やった人が、この作者の古賀文武さんなんだよね。なんか面白いなと思って。結構繋がってるんだなぁなんて思ってさ、これまで読んできたものとか見てきたものとか感じたことっていうのは、なんかいろんなところで繋がってんだなぁなんて思ったりとかして。まあ、そんなね、ところなんですけども。で、私、読んで思ったことっていうのはいくつかあります。だけど、まあ、どっから話していくのがいいのかなって思うと、やはり、本を読んで、この一節が、ちょっと心に響いたかななんていうね、ところはね、ちょっとお話ししていきたいと思ってるんですけども、まあ、そもそも、この嫌われる勇気ってさっき言った通り、嫌われなさいっていうわけじゃなくて、嫌われてもいいと思える勇気っていうことの短縮した、まあ、言葉なのかなっていう感じであるんだけど、なぜこういう言葉が出てくるかっていうと、まあ、いろんな考え方があって、ちゃんと段階踏んで、理解していって、で、ようやくここにたどり着くっていうことであるんだけど、そもそも、ざっくりのざっくりで言うとですね、まあ、まずこの本書、ね、この本についてだけまず言っときましょうか。本書は、フロイト、ユングと並び、心理学の三大巨頭と称される、アルフレッド・アドラーの思想、ね、アドラー心理学を、青年と鉄人の対話編という、物語形式を、でまとめた一冊です。欧米で絶大な支持を誇るアドラー心理学は、どうすれば人は幸せに生きることができるのかという哲学的な問いに極めてシンプルかつ具体的な答えを提示します。この世界の一つの真理とも言うべきアドラーの思想を知って、あなたはこれからの人生はどう変わるのか、もしくは何も変わらないのか。さあ、青年と共に扉の先へと進みましょう。という、そういう、ね、本となっております。だから、なんか、この世の中はね、すごく複雑だと。大変、どうにもならない。って思ってる人多いと思う。俺もそう。ね。なんだけど、複雑にしちゃってるのは、その人だよね。いう話なのよ。結局、本当は世界はすごくシンプルなんだよね。シンプルなのに、こんがらがらしちゃってんのは、ただその人がそう、なんか感じちゃってるだけ、思っちゃってるだけっていうようなのが一つあります。そして、アドラーは言ってます。ね。なんだこの放送。ね。よくわかんないけど。すべての悩みは対人関係だと言ってます。本当にもうすべての悩み、この世のみんな、だから今ちょっと悩んでること頭浮かべて、一番悩んでること対人関係だからってなっちゃう。だから例えば、なんだろうな、仕事が辛いとかって多いと思うよ。ねえ、明日も仕事行きたくねえなとか思ってるかもしんない、ね、自分仕事できないしみたいな、周りに迷惑かけちゃってるしみたいな、評価されないしとか、全部対人関係なんだよっていう。だって評価されない、まあこれもね、評価がいいのか悪いのかもあるけど、評価されないっていうのは人がいるからの話だよね。 ね、上司がいるから、あ、同僚がいるから、ね、評価されないとか、とかさ。なんか結局、対人関係なんだよって。学校とかもそうでしょ。なんかいじめられてるし、行きたくねえなとか。ねえ、人があってのものじゃない。部活とか行きたくねえな、みたいな。顧問の問題じゃん。ねえ、あと、うまくならねえな、みたいな。でも、他人がいるからじゃん。ライバルというか、相手がいるから、うまくな、ね、うまくないとかうまいとかっていう発想が出てくるだけであって、他人がいなければ、例えばね、卓球とかしてもさ、卓球は一人じゃできないけどさ。でも別にね、相手がいなければ発生しない悩みよ。とか。なんか、背が低いのが嫌だとかさ。相手がいるからだよね。ね、俺164センチだけど、180センチのやつがいるから、ね、背が低いなって思っちゃうけど。別に自分しかいなければそんな思いしないし。逆に、もう、平均身長が例えば164とかでさ。で、ちょっとみんなね、基本的には俺よりもちっちゃいっていう、そういう感じであれば、そこはね、全然悩みにならないし。っていうような感じで、すべての悩みは対人関係だと。アドラーは言ってます。だこれは、なんだろう。だから対人関係をどうするのかっていうことをしていくだけで悩みはすべて消えますせっていうぐらいの感じ。だから俺がラジオをやります、アンチが辛いですとか、あとはラジオするにあたってね、いっぱいネタを仕入れてきました、このネタね、面白いかなみたいな、面白いって感じてもらえるかなみたいな、そういう悩みがあるじゃない。それも対人関係だよね。アンチっていう対人がいて、いなければ困んないし、あとはこういうネタ面白いかなとか、面白くないって思われたらどうしようかなとか、それも対人関係だよね。人がいるから人の評価を気にしちゃってるとか、そんな話ね。なんかね、難しい話だよね。とかね。あと、まあ、他にもいっぱいあるんだけども、まあ、そういうのをどんどん考えていきましょうと。じゃあ、ね、悩み、対人関係だけど、それをまず解消するにはどうしたらいいのか。っていうのが、課題の分離っていう行動をしましょうと。何かというと、結局、あと、この解釈については、俺が、こう解釈したよっていう部分は一部あるので、ちゃんと、本を読んでもらう方が一番いいと思う。わかりやすく説明してるから。で、課題の分離とは、何かというところなんだけど、例えば、俺が、ラジオやります。ね。それで、ラジオ、ね、面白いって思ってもらいたいな、って思ってる。だけど、面白いと思ってくれ、思ってくれっていうのは、お門違いだよっていう話でさ。俺は、あくまで、面白い、自分が面白いと思ってるラジオをします。これが、俺の課題なんだよね。俺はだから、俺の中で一番いいラジオをする。ね、これだけ。で、面白いと思ってもらう、もらわないは、もう相手の課題なんだよね。リスナー側の課題。だから、俺のラジオ聞いて、ね、クソつまんねえって、ね、もうそういう風に言う人は、いるよ。でもそう思うのはもう相手の自由だし、相手の課題だから。で、ね、パルさんの話面白いよ、最高だよって言ってくれるのは、ね、それはそれでね、そのリスナー側の課題だから。だから、ね、評価っていう表現を使うとまたおかしくなっちゃうんだけど、その、このラジオに対する感想、どう持つかっていうのは、ね、リスナー側の課題だから、俺がどうこう気にすることはないんだよね。だから、人の評価を気にするっていうこと自体が、ナンセンスなんだよね。俺は、俺が面白いってことをひたすらにやる。ね。 それだけ。で、面白いと思ってもらえたらいいなとかもない。ね。つまんないなと思ってもらったら嫌だなとか。ない。俺は、俺が面白いと思うことを、ね、ひたすらに発信する。ね、ラジオをする。これが俺の課題だから。っていう話。だから、アンチがいくら出ようが、俺、関係ないんだよね。正直。うん。俺のラジオ聞いてどう思おうが、もうそこは俺の課題じゃないから。ね、相手の課題だからっていう話。これは、たまたま今ラジオについて、ね、ラジオとしに落とし込んでの話だけども、別に勉強だって、仕事だって、恋愛だって、お金だって、全部が課題の分離になります。すごいね、なりますって言い切っちゃうところがすごいけど、そうなんだってさ。そうすると、対人関係の悩みっていうのが、かなり、ね、解消されると思いませんかって。もちろん、このアドラーの考え方っていうのを体現しようと思うのは大変です。どのぐらい大変かというと、生きてきた時間の半分をかけて、やっと自分のものにできるって言われてます。だから、俺がね、今38歳ということは、生きてきた半分、あと19年かかりますよと。このね、考え方をちゃんと習得するには。そのぐらい時間がかかるものではあるけども、例えばでも若い人、ラジオ聞いている、まあ今20歳ぐらいのね、20歳ぐらいの子がいるとするしたら、30までの間にこの考えっていうのがね、ちゃんと習得できると、残りの生きる人生ね、100年時代であればさ、残り70年、すごくいい人生になると思うよ。充実して幸せって感じる、そういう時間がね、生きてる時間よりも長くね、今生きてるその20年、そこから10年経過して30歳になったとしても、でそこから2倍ぐらい生きるわけだからね、その時間がすごくいい時間になるから、だからアドラーっていうものを知るっていうことはとっても必要かなと。鵜呑みにするのも危険な話だからね。そうではないかもしれないけど、こういう考え方があるんだよっていうことを知っておくっていうことは、とても有益なことだと思います。そんな話なんだけど大丈夫これね。だ、考え方一つでね、人は結構変わるからさ。だから、すべての問題は、ね、対人関係だよとか、ね、課題の分離をちゃんとしようよと。そうすると、変な悩みはね、消えていくよっていう話なのよ。で、あとは、上下関係を作らないっていうことが大切ですと。縦のつながりではなく、横のつながりで全てを考えましょうと。なんか、でもいいよ、今日こういう話するからね、なんか流し聞きでもしてくれればいいなと思うんだけど、どうしても横のつながりと縦のつながりってあると思うんだけど、で、ね、それ社会に出ればさ、どうしても縦のつながりになるじゃない、上司がいて部下がいてとか、で同僚がいて同僚だけは横のつながりみたいな感じだったりすると思うんだけど、縦のつながりはいけません。それは、会社であっても、子育てであっても、縦のつながりはよくありません。すべて横のつながりにしましょうっていうことを提唱してます。まあ、例えば、まあ、子供のね、子育てってのは一番わかりやすいかなと思うんだけど、子供ってさ、やっぱり何かして、で、そのことに対して、褒められたいっていう気持ちがあるじゃない。だから承認欲求だよね。で、承認欲求は良くないっていう話なんだけど、結局、 まずそもそも、これ難しいな、話。評価をするっていうのは、もう上下関係なんだよね。だから、なんか、例えば、子供が、食べた後のお皿洗ってくれました。偉いねって親は言う。ね。もう偉いねって言った時点で、上下関係生まれてんだよね。で、そこは、例えばね、上下関係生まれてるなっていうところの考え方として、子供だからね、偉いねって言ったけど、別に普通じゃん。ね。偉いって言ってるんだからいいことじゃんって思うけど、じゃあ例えば、自分がいて、じゃあ自分の家で宅飲みしてたとしようよ。ね。宅飲みしてて、で、自分と先輩とかいるとするんじゃん。で、その中で先輩が、じゃあちょっと俺食器洗うよって言ってくれたとするんじゃん。その時に先輩に、あ、偉いねって言わないでしょ。偉いですねとも言わないよね。失礼だよね、そんなのね。だから、人が違った時に、それ言った時に失礼になっちゃうようなことはもう上下なんだよね。縦の関係になっちゃってる。っていうことで、子供に対して偉いねっていうのは、もう自分が上に立っていて下に言う言葉になっちゃうんだよね。ということで、そういう時はどうするかと。ありがとうと言うと。ありがとうは対等な横の関係なんだよねっていうこと。だから、例えばね、その先輩が洗い物してくれたら、あ、ありがとうございます。普通だよね。そうあるべきなんだよ。で、そこで偉いねとは言わないし。ね、だそういう考え方。縦の関係じゃなくて横の関係にしていく。それは会社でも子育てでももう全部一緒。すべての対人関係は縦の関係じゃなくて横の関係にしましょう。ということ。だったりとか。結構目から鱗だなと思うんだよね。まあ自分子育てしてないからね。そこわかんないけど、絶対やりがちだと思うんだよ。そこは。偉いねとかさ。でも、ちょっと考え方変えると、なるほどなって、なったりすると思うのよね。で、偉いねっつって、子供育てちゃうと、子供はやっぱり承認欲求を満たすために頑張っちゃう。で、勉強して偉いね、お手伝いして偉いね、ね。なんかいろいろと偉いねって言われたくて、頑張っちゃう。逆に、偉いねって言われないんだったらやらないっていう子に育っちゃう。難しいね。でも、まだそこはね、ちょっと詳しくは本読んでもらうのがいいのかなと思ったりするんだけど。とは言ってもさ、だよね、結局ね。うん。でもそこを、ありがとうって置き換える。例えば、お手伝いしてくれて、ね、すごく助かるわ。ありがとう。って言うと、縦じゃなくて横になるんだよね。勉強してくれた、ね。勉強してくれて、ありがとうってなかなか難しいけども。でも、ね、なんだろうね、勉強に関してはちょっと難しい。でもその辺も、例題は書いてある。うん、なるほどなって。だそんなこと、だったりします。だから、まあ、すべての悩みは対人関係、ね。でちゃんと課題の分離だって勉強しなくちゃいけないのは親じゃないんだから子供がしないといけないなんでかって言うとまあねやっぱまあもちろん学校の宿題だからとかね今後の人生にプラスになるからとかいろいろあるかもしれないけどでも結局親は関係ないんだよね親の責任かもしれないけども子供の課題だからそれはとかねそういう考え方とかもいろいろ書いてありますだから子育てちょっと困ってるよとかでどう育てていくのがいいんだろうなんて思ってる人にもすごく響く内容になってるかなと思ってますであとは世界の中心ねあなたは世界の中心ではないとかね そんなのがあったりとかするんだけど、結局、対人の、対人関係のゴールってじゃあ何なのっていう話なんだけど、対人関係のゴールは、共同体感覚っていうもので、まあ、生きていく上でさ、対人関係って切り離せないじゃない、結局。だから、どうしてきゃいいのよ、結局、みたいな。なんだけど、それはもう、共同体感覚。いわゆる、ね、善、一は善、善は一みたいな考え方なんかもしんないけど、個じゃないよと。ね、そういう共同体、例えば、会社とか、学校とか、そういう共同体がね、いっぱいあったりするけど、もっと広く、もっと広く考えて、例えば、どこに属しているかって考え方だけど、なんだろう、俺だったら、まず、仕事してないから、その時点で子なんだけど、でもうちょっと広く考えようよ。そうすると、ね、渋谷区ってところにね、住んでるから。渋谷区っていう共同体に生きてたりするよね。とか、あと、こうやってラジオやってるから、ラジオっていうところの共同体に属してたりとか。もっと大きく言えば、ね、日本に住んでますとか。ね、地球に住んでます。宇宙にいますとか。ね。そういう、まあ、もう言ったら、宇宙的感覚みたいなね。共同体感覚っていうのが対人関係のゴール。そうすると、他者ってどうなるのっていう話なんだけど。どうしても、敵対しちゃったりするじゃない。人に対して。例えば、あいつは金持ってるとか、あいつはなんかいい車乗ってるとか、ね、あいつは仕事ができるとか、女にモテるとか。いろんなこと考えちゃうけど、それって結局、共同体に慣れてないから思っちゃうんだよね。相手が敵だと。別に仲間かもしんないよ、もしかしたら。友達なんだけど、でも友達にまた上下関係作っちゃって。縦の感じをあるから、そういう劣等的な意識が生まれちゃって。っていうのがあって、あいつは、つって。とか、ね、ずるいとか。そういうのは出てきちゃうんだけど。でも例えば、その、宇宙と一体になってればだよ。ね、ちょっと宗教っぽくなっちゃうけどもね。そうすると、全部は共同体。仲間だよってなってればどう？例えば友達とかとね、いろんな話するよ。で、あいつはあいつはってなってるかもしんないけど、それは、その上下があってね、劣等があって。でもこれが仲間だった場合、共同体で仲間だった場合、グループでね、全部対等な意識だったらどうなのっていうと、そうはならないんだよね。っていう話。うん。結局、なんかやっぱり難しいね。こういう話を。なんで難しいかっていうと、生きてきた半分の時間かけて体得する話だから、今週読んで今週その話っていうのはね、なかなか難しいなと思うんだよね。だそんな、ね、ところだったりします。まあ、そんなわけで、まあ、結局、ね、じゃあ、ざっくりとは伝わったらいいなってところなんだけど、いくつか私読んで、ああ、こういうところ考えさせられるなっていうね、一節がありますから、それをね、ちょっとご紹介していきたいと思います。ね、最初からそれすれやって話なんだけど、ね、ちょっと言いたかった、ちょっと喋りたかったんだよね、俺がね。そんなところ。では、ちょっとマーキングしたりとか、ね、したところをご紹介したいですね。こちら。一節。あなたにはただ勇気が足りない。言うなれば幸せになる勇気が足りていないのです。いうことで、この本ですごく出てくる言葉で勇気っていう言葉が出てくるの。何事も勇気。 だなと思って、ちょっと思った。例えばだよ、好きな子がいます。で、好きな子に、俺は告白する勇気とかはないから、絶対受け身になっちゃうんだけど。でも、告白したら、幸せになるかもしれない。ね。でも、恐れちゃってるよね、なんかね。うん。とかね。これ最初の頃のな、ハイライトとか違うのかな？うん、違う気がする。うん。そうだね。あとは、幸せになる勇気。とか、あとこれだな。うん。自らの不幸を特別であるための武器として使っている限り、その人は永遠に不幸を必要とすることになります。いう一説があって。俺結構さ、不幸自慢するじゃん。不幸自慢をすることで特別であろうとしてるよね、結構。で、これをしている限り、その人は永遠に不幸を必要とすることになります。ということなんだけど、そうなんだよね。結局、俺不幸でしょ、俺不幸でしょ、面白いでしょ、なっちゃってるから。じゃあ、不幸じゃなかったら面白くあり続けられないんだよね。だから俺は一生不幸なんだよ。結局。俺ってついてないんだよな。こんだけついてないの面白いでしょ。つって。そう言い続けてると、ねえ、ついてないんだよ、一生。だから、ここで特別感を出すっていうのは、良くないんだよね。そう、不幸を武器にするとこうなっちゃうよ。話だったりとか、その辺もいろんな糸口でこういう風にしたらねいいですよとかなるけど、あとは書いてあることとして、あなたが正しいと思うなら他の人がどんな意見であれそこで完結するべき話ですっていうね。ところが多くの人は権力争いに突入し、他者を屈服させようとする。だからこそ自分の誤りを認めることをそのまま負けを認めることと考えてしまうわけです。っていう話。だから、その人の主張、俺の思う主張とかの正しさっていうのはもう勝ち負けとかではないんだよね。俺が正しいと思うんだったら正しい。でもそれは俺の中で正しいわけであって。他の人の意見がどうであっても関係ございやせんっていうね、話だから。だからなんだろうな、このラジオで話してたことで言うと、出川上島事件とか、出川さん上島さんっていうね、素晴らしいお笑いのね、人たちのことを知らないっていう人がね、たまたまいました。いや、さすがに知らないっていうのってないよね、なかなか、なんて思って発言したところ、炎上いたしましたね。だけど俺は、いや、出川さん上島さん知らないのってちょっと俺の考えからするともありえない話なんだわ、で終わりだよね。うん、もうみんなが知っている芸能人だと俺は思ってます、終わりみたいな。いやいやいや、パルさんちょっと待ってくださいよとか、それは、別にリスナーの方のね、考えであって、俺は、そう思ってます。終わりっていうね、話だったりとか。まあもちろん、その上でね、人の意見を聞いて、どうこうってのはもちろんあるけども、そこで、なんか出川さん、上島さん知らないとかって、あるのかな？こんなこと言ったらみんなからすごい批判受けちゃうのかな？どうしようどうしようみたいな、そんなのはね、関係ないんだよ。人がどう思うが、別にそれは相手のね、課題だから、俺はこう思ってますよって。それでもうパルナイトの考え方本当に同意できないみたいな、もう聞きたくないこのラジオだったら聞かなくなります、それだけで。いや、まあ、そうだよね、出川さん上島さんはみんな知ってるよねみたいな、 うん、パルさん言うこと別におかしくもないし、ね、普通のことじゃないって思う人は、ラジオを聞き続けるし。っていうだけみたいなことですよ。まあね、中にはもちろんね、自分が間違ってるってこともあるから、そういうのは人からね、聞いた上で、あ、違ったわ、っていうのはもちろんあるよ。かといって、だから過剰に、相手がどう思ってんだ、相手がどう思ってんだろうっていう風に生きると、それはとても幸せではないよね。自分の人生を生きてないことになっちゃう。人がどう評価するんだろう、どう思ってるんだろう、どう見られてるんだろうっていうことばっかり気にして生きてると、その人の人生を生きてるってなってしまうので、そうではないですよと。自分がどう思ってるか、どうやりたいか、どう行動したいか、これを中心に生きることで自分の人生を生きているっていう風になりますっていうお話なのよ。ね、ちょっとでも伝わればいいなって思ってますけどもね。そう。で、他の一節で、我々は他者の期待を満たすために生きているのではないのですっていうことね。今の話でね、分かってもらえたかなと思うんだけど、そう、他者の期待を、だ、例えば親がね、いい学校行きなさい、いい大学行きなさいね、いい会社に勤めなさい、親の人生を生きてるんじゃございやせんよと。で、自分がこういうことをしたいってあったら、もちろん親が言ったことがね、納得して、あ、俺はいい大学行きてえな、いい会社勤めてえな、その方が金ももらえるし、みたいな。ねえ、あの、有名なミュージシャンだって、いい大学結構出てるしな、みたいな。うん、大学はいいところ行きたいって思ってんだったら別よ。じゃなくて、他にやりたいことがあるのに、親が言うからとか、親の期待は裏切れないからとか、親悲しむしとか、親の人生生きちゃってますよ、みたいな。じゃあ結局親の言う通りやって失敗したらどうなんの？親のせいにしちゃうんだよね。親が言ったから。ねえ、その通りにやったけど全然幸せになれねえんだけど、ふざけるんじゃないよってなっちゃうから。まあ、それは良くないよね。っていうような話で、ね。他者の期待を満たすために生きてるんじゃございませんよ。ということ。で、あとは結局、書いてあることで。カウンセリングを受けに来られる相談者に、わがままな方などほとんどいませんっていうのがある。結局、他者の期待とか、親や教師の期待に応えようとして苦しんでいる人っていうのが多くて、ね。だから、いい意味で、自分本位に振る舞うことができないような人っていうのがカウンセリングに来ると。そりゃそうだよね。ドンキホーテでさ、ね、オラついてるような、あの人たちカウンセリング行かないもんね。じゃなくてもっと神経質そうな、ね、どうしようどうしよう、親に、教師に、友達に、周りの対人関係で、ああどうしよう、みたいな。そういう人がね、カウンセリング来るよ。社会にうまく溶け込めないんだけど。全然、ね、ドンキホーテとかさ、これ表現あれだけど、その、なんか、ドカタの人とかさ、オラついてる人とか、カウンセリング来ないじゃん。だからね、結局悩んでる人って周りの目を気にしちゃってる人、過剰にになっちゃってるんだよねってようなところなのよ。それとかこんな話が永遠に続きますけど、でもなんだろう、これで、あ、面白そうだなって思ってくれれば本読んでもらいたいし、で、なんかわかるよ一部みたいな、とは言ってもこうだった場合どうなのよとか、そう思ったらちょっと本読んでもらうともっと詳しく書いてあったりとかするしね、全然心響かねえわっていう人も、あの、それはパル内藤が喋ってるからもしかしたら響かなかっただけかもしれなくて、本読んでもらうともっとわかりやすく書いてあるかもしれないし、まあきっかけはなんであれ、このラジオを聞いて、でたまたまね、この話を聞くっていうことになった 人はね、何かの縁だと思うから、俺はおすすめする。で、本を読むか読まないかは、ね、俺がおすすめするって俺の課題だから、ね、俺はおすすめするよ。で、できたら読んでほしいなとは思っている。けど読む読まないは、自由なので、あれなんだけど、ちょっと面白いなとか、気になるなって思ったら、ちょっと読んでもらいたいなっていう本ではございます。で、例えば、ね、あと他に書いてある一節で、例えば、本を読むとき、顔を本に近づけすぎると何も見えなくなりますね。それと同じで、有効な対人関係を結ぶには、ある程度の距離が必要です。なるほどと。ね。距離が近すぎて密着してしまうと、相手と向かい合って話すことさえできなくなります。適切な距離がね、必要だよって。だから、なんだろうな。親子関係もそうだし、多分恋人関係とかもそうだし。どうしても、肉親になれば肉親になるほど、距離って近くなるじゃん。ね、だって肉親だもんね。だけど、近すぎちゃうと、見えなくなっちゃう。東大元暮らしよね、結局ね。顔近い、顔近い、つって。ね。もう全体像見えないんだけど、なっちゃってるから。だから、ある程度の距離が必要。その距離を必要、ね、どうするかっていうと、それは結局は、その、ね、分けるわけだよね。自分がやるべきこと、相手がやるべきことっていうのを、ちゃんと見極めて、だから、さっきのさ、課題の分離っていうのを、肉親に対してやるって結構冷たくないって思うじゃん。で、勉強するのは子供のね、課題だから、ね、子供は困るだけだからみたいな。そんな距離のね、取り方あるみたいになっちゃうけど、なんか、遠ければ遠くてね、突き放せってわけじゃないの、ね、よ。もちろん子供から、なんかそういうサポートがね、子供にサポートが必要だったらもちろんしてあげるべきだし。なんだけど、近すぎますせっていう。上下関係できてますせみたいな。じゃなくて、距離感っていうのを考えましょうねっていうところでもあります。だから、ね、ちょっと少し話の中でね、矛盾してるところあるんじゃないのとかっていうのは、やっぱり本の中でもいっぱい出てきます。でもそこで、それが青年と鉄人の会話の中で、うん、そうじゃないんですよ。ね。矛盾に聞こえるかもしれないけど、そうじゃなくて、こういう意味なんですよ、つって、ちゃんと話をしています。そういうのもね、すごく対話形式にしたね、いい、ところかなって思いますけどもね。で、本当の自由とは何かっていうところで、ね、一節。他者の評価を気にかけず、他者から嫌われることを恐れず、承認されないかもしれないというコストを払わない限り、自分の生き方を貫くことはできない。つまり、自由になれないのです。っていう一節があります。だから、ね、どうしても他者の評価気になっちゃう。このラジオ面白いのかなとか、気になっちゃうし。で、変なこと言ったらね、アンチ湧いちゃうんじゃないかと。嫌われたくないと思ってるけどもね。でもそういう承認されないかもっていうコストをね、支払わない限り自分の生き方を貫くことはできないということだから、やはりなんだろう、人のことばかり考えて生きるとどうしても自分の生き方はできなくなっちゃうからっていうお話だよね。納得ね。俺大概こういう本納得するんだけどさ。でもアドラーね、これアドラー心理学なんだけど、アドラーってそんな古い人じゃないんだよね。言ってもここ100年ぐらいの人なんだよ。亡くなったのが1900前半ぐらいなんだよね、西暦。だからもう何百年も前って人じゃなくて、ほんとここ最近、一世紀前ぐらいの人だでさ、ね、だから最近の考え方なんだなって 俺の中ではちょっと思ったりするんだよね。で、二十歳ぐらいの子がさ、これ聞いたらさ、おい、100年以上前かよとかさ、思うかもしんないけど、もう、そろそろ40になるおじさんとしてはね、そんぐらいか、みたいな。ちょっと、戦争の頃じゃん、みたいなね。戦争終わるのはね、1945年でしょ？第二次世界大戦。それのちょっと前だもんね。言っても。そのぐらいの思想だからさ、まあ、結構最近の考え方だなと思うけども、100年経っても、こういう考え方っていうのが、で、この現代社会でフィーチャーされるわけだから、なるほどなってちょっと思ったりはするんだよね。あと、その、他者っていうかその、課題の切り分けの話を見たとき俺思ったのは、2チャンネルのひろゆきさんいるじゃない？西村ひろゆきさん。ニコニコ動画のね、ひろゆきさん。が、言ったセリフですごく有名なセリフがあるんだけど、ね、なんか、テレビ番組出てて、議論してるときにね、相手からいろんなこと言われたんだけど、ひろゆきさんが言うんだよね。それは、あなたの考え方ですよね。言うの。これ完全に、課題の切り分けだなって思ったんだよ、一瞬ね。ああ、だから、ね、ひろゆきさんもいろんなこと言うけど、で、自分の意見は言いましたと。で、それを相手が、それは違うっつって、論破していこうとするんだけど、論破しようとした時点で、ね、上下つけようとしちゃって、縦の関係入ろうとしてんだよね。だから、ひろゆきさんは、いや、それはあなたの意見ですよね。ね、考え方ですよね。つって。ね、自分の課題はちゃんとね、こなしてるわけだよね、ひろゆきさん。で、相手は相手でね、別に、相手はこう思ってますでいいのに、論破しようとしてるし、別にそれ自体関しては、ね、関係ないじゃない。相手の考え方だから。だから、あ、それはあなたの考え方ですよね。終わるみたいな。だから、なんか、そういう自由に生きてる人ほど本当に課題の切り分けっていうのはできてるなって思うし、そのね、堀江さんとかもさ、かなりこういう考えに近いと思うんだけど、だから堀江さん、堀江門はこのアドラー心理学って知らなかったらしいの。でも調べてみると自分の考え方にすごい合ってるっていうか似ているっていうことに気づいたらしくて、だからなんかそういうね、心理学を学ばなくても自らね、そういうところに行ける人ってのはいて、そういう人たちがこれまでは自由に生きてこれた、幸せに生きてこれた人なのかなと思っていて、ただこの考え方っていうのをこうやって学ぶことは今できる時代になったから、こうやって学ぶことによって多少私たちは自由になり幸せになれるのかなってね、思ったりとかして。で、他にもねありますよ。嫌われたくないと願うのは私の課題かもしれませんが、私のことを嫌うかどうかは他者の課題です。私をよく思わない人がいたとしてもそこに介入することはできません。無論、先に紹介したことで言うなら、馬を水辺に連れて行くことまでは、ところまでは努力するでしょう。しかし、そこで水を飲むか飲まないかはその人の課題なのです。っていう。さっきから結構ね、いろいろお話ししてますけど、その話を聞いた上で今の一節を聞くと、ああ、なるほどな、みたいな。ちょっと思ってもらえるんじゃないかなと思うんだよね。だから評価っていう表現はまた良くないんだけど、どう思うかのところまではね、俺の課題だよね。このラジオね、面白いっしょつってね、俺面白いと思ってやってますぜ、だからラジオ聞いてよ、でラジオ聞いてもらったよね、でその評価をするのはもう俺じゃないしね、そこに関しては俺介入できないからさ、だって面白いと思ってるものやってるわけだからさ、それ以上できないから。でも このラジオ面白いか面白くないかって思うのはあなた次第ですっていうやつなんだよなーって思って、その人の課題だと。とかね、なんかいろいろそんなことが書いてあります。結構俺は面白いなーって思ってさ、でなぜ、うん、これなぜなんだろうな、なぜ私にしか関心がないのかな、なぜ自分にしか関心がないのかっていう話なんだけど、結局他者を気にしているね、状況なわけで、全ての悩みは。ただ他者からどう見られているかばかりを気にかける人生こそね、生き方こそ私にしか関心を持たない自己中心的なライフスタイルなのですっていうような記述もあって、なんか結局自分がどう思われたいかとか、そんなことなんかな。なんか難しいねこの辺はね。だから自分に執着している人は全て自己中心的だからこそ、自己への執着を他者への関心に切り替えなければならないっていうことなの。すげえわかるところあるんじゃないかなって思うんだけどね。なんか全部今の俺もそうだよ。だから俺思ったの、すごくこの本読んで思ったのが、その自己への執着ではなく他者への関心ってところで、恥ずかしいなとか、そういうのって自己じゃん。その自分がどう見られてるんだろうとかさ、そういうのがあるから恥ずかしいとかさ、で恥かいちゃうとかさ、ねえ、なんか辛い思いしちゃうとかさ、全部自己なんだよね。だけど意識を外に向けるっていうのかな、そのそうすると恥ずかしいとかじゃなくて、自分が何ができるんだろうとか、そういう方向に行くからさ、気持ちがね、とか思ったんだけど、だから難しいね。例えばじゃあ風俗行ったとしますね。急に難しくない話になっちゃうけど、風俗行ったとします。風俗嬢と何話していいか分かんないとかってあると思うんだよ。で何話していいか分かんないし、変なこと聞いてもなんかあれだし、でエロい話するべきなのかも分かんないし、日常のトークの方がいいのかも分かんないしね、なんか話外しちゃったら恥ずかしいしとか、そもそも早漏だしみたいな、いろんなこと考えて結局なんかもじもじして終わっちゃうみたいな。だけどそれが他者への関心っていう風に、自分のことばっかりじゃさっきからね、じゃなくて他者への関心に切り替えたらどうなのって考えると、しかも他者への関心が上下関係じゃなくて横の関係で考えると、すごく話しやすいなと思って。風俗一つでも、例えばね、さっきから自分のことばっかじゃん、なんか変なこと言っちゃったらね、恥ずかしいな、話盛り上げられるかなとかね、なっちゃうけど、全然関係ないんだよね。他者のことを気にするんであれば、例えばだよ、自分が今日やってきたこととかを相手もやったかなみたいな、それって結構他者への関心だと思うの。だから話すこともね、朝起きたんだったらね、人間朝起きるじゃん、俺今日ちょっと起きんの遅かったんだよなと思ったら終わっちゃうで、自分の中だったら終わっちゃうけど、他者へ関心があったら今日何時に起きたって話から始められるんだよね。そしたら今日何時に起きたんだ、 早いね、みたいな。俺何時に起きたんだ、みたいな。いう話になるじゃん。とか、例えば、遅か、ね、遅く起きたけどもね、その後ご飯食べたと。だから、お昼とかさ、ね、何食べたって話になるじゃん。他者に興味があればだよ。でも、他者に興味がなかったら、別に俺が飯何食おうが、相手に話さないじゃん。だって、俺今日昼ラーメン食ったんだ、って自分の話で終わっちゃうけど。他者に興味があれば、他者に関心があれば、ね、風俗嬢に対してもさ、今日お昼とかって何食べたの？関心じゃん。で、相手が何とかって言ってきたら、別に、あ、そうなんだ。俺今日ラーメンだったんだよね、みたいな。で、相手が食べたものとか、ね、興味あんなと思ったら。それって、何、美味しかったの？とか、どこのお店なの？とか、なるじゃん。すごく、相手への興味、相手への関心っていうのと、プラス、横の関係っていうの。これが二つ一緒になった時に、すごく力発揮するなって思って。これ風俗一つでそうだよ。まあ、風俗っていうか、すべての対人関係についてそうだなってすごい思って。だから、あとは、なんか、でもそんな感じかな。これはすごく俺が本読んで思ったことなんだよね。だからなんか、俺が次ね、性風俗の店行くかどうかわかんないけど、いっつも、そこでのトークで、そこのね、トークがすごく恥ずかしいし、怖くて、どうしようどうしようってなっちゃってたけど、この本読んで、この考え方取り入れるだけで、話せるよ。その、いわゆる雑談っていうことができるようになると思う。って思った。あの、雑談できる人は、いや、当然でしょって思うかもしれないけど、雑談苦手なやつは、この考えができてないんだよ。だから、それだけでも、すごく俺はいいと思うんだよね。どうでしょうか？ね。私はそんなことをすごく思いました。で、他にも、一節あります。一節読みまくってんだけどさ。あなたも私も世界の中心にいるわけではない。自分の足で立ち、自分の足で対人関係のタスクに踏み出さなければならない。この人は私に何を与えてくれるのかではなく、私はこの人に何を与えられるかを考えなければならない。それが共同体へコミットです。ね、共同体へのコミットです。っていう話で。そういう共同体、あの、いわゆる、その自分が所属しているようなグループだったり、コミュニティ。ここへ、ね、ここで、俺にみんな何してくれるんだろうではなくて、俺はこのコミュニティに何を与えることができるんだろう。っていうことを考えなさい。だから、ギブアンドテイクではなくて、ギブアンドギブだっていう風に、この、著者のね、岸見さんは言ってた。あ、なるほどなと思ってさ。どうしても、あの、ギブアンドテイク。まあ、下手したらテイクアンドテイクな人もいると思う。俺は結構、テイクの方が大きくなっちゃう気はしてる。ね。よくないね。やっぱりね。なんかしてくれよって。なんかしてくれよとは思ってないけど、なんかしてくれたら嬉しいなと思って生きちゃってるところは、やっぱ正直あると思うよ。で、よくてギブアンドテイク。やっぱなんかしたから、なんかしてほしいなとも思うし、相手に対してもそう。何かしてもらったら何かして返してあげたいなって思う。けど、そもそも、テイク&ギブもギブ&テイクも、どっちもナンセンスだと。ね。ギブ&ギブなんだと。いうこと。なんだよなと思って。でもそれを考えると、人生、また楽になるんだよね、少し。あの、もう相手に何してあげよう、何してあげよう。で、しかもそこで、何かを求めちゃうから変な感じになるんだけど、何も求めない。ね、何かできることないかな、自分が貢献できることないかな、だけを考えていると、まあ、それがね、どんどんどんどん、 自分が疲弊しちゃうものだと別だけどさ、例えばなんか力になれることないかな、役に立てることないかななんて思って生きてるといいよね。で、たまたまだそうやって考えた人がいっぱいいれば、別に何か返してくれよって思わなくても、向こうもね、与えようとしてるから、勝手にこっちも与えようとしている、向こうも与えようとしている、その関係だから、で結果ギブアンドテイクになってるんだよね。もしかしたらギブ一個に、まあ、ギブだからその比率もおかしくなるかもしれないよね。与えてで返されてっていうバランスも、もしかしたらギブアンドギブって考えてるかもしれないけど、ギブください。うん、あれどっちだ俺ね、わかんないけどね。だからテイクアンドテイクかね、お恥ずかしいですねそれはね。ですけどもね、ギブミーチョコレートだもんね。うん、お恥ずかしい。だからくれくれってね、チョコレートくれくれって言ってるんじゃなくて、テイクアンドテイク、与え続ける。そうするとその集合体ではみんな与えようとしてるから、俺が1個与えても10個返ってきちゃうかもしれない。でも返ってきたのは俺が何かやったからではなくて、みんながそう思ってるから返ってくるだけであって、返ってきたわけじゃないんだよね。もらってはいるけどもね、とかそういう感じなのかなって思ったりとかして、まあそんなねところだったりとか、あとは我々が対人関係の中で困難にぶつかったとき、出口が見えなくなってしまったとき、まず考えるべきはより大きな共同体の声を聞けという原則です。どうしても例えば学校とかね、ちっちゃいコミュニティだよ。社会に出たらなんであんな小さいところのコミュニティでなんかうじうじとね悩んでたんだろうって思うじゃない。で、あと仕事辞めてもそうだよね。会社勤めてて会社辞めて、なんであんなちっちゃい会社の中ですげえ悩んでたんだろうって、ちゃんと言うこと言ってやればよかったなみたいな、辞める前にみたいな、辞めたらそう思うんだよね、とかそういう感じで、やっぱどうしても自分が所属している一番小さい共同体にとらわれちゃうことがすごい多いけど、いやいや、もっと周り見渡してよと、もっと大きい共同体がいっぱいあるよとね、そういうこと。どうしてもね、世界は学校だけになっちゃうんで、子供はね、家帰ったらね、家庭だけとかなっちゃうけど、全然そんなことないんだよね。もっともっと大きな共同体があるよっていうこと。なかなかね、そういう意識を持たないと、どうしてもちっちゃいところで、でその中が全てだから、会社でもうなんかねえ、人じゃねえって思われたらもう生きていけないってなっちゃうけど、いやいや、そんな、例えばだよ、10人ぐらいの会社でね、そこが世界だと思ってやってても、じゃあ結局じゃあそれでね、転職して50人クラスと会社に行くかもしれないし、100人とか1000人とかね、1万人とかの会社に行くかもしれないよね。でも行くまでは本当に10人ぐらいのちっちゃな会社が本当世界じゃん、すべて、とかって思っちゃうから、じゃあ辞めますぜみたいな、他の会社行きますぜみたいな、したらもっと広いコミュニティもあるし、とかさ、なんか結局狭く狭く考えちゃってるけど、もっと大きなね、ところに、ところは存在するよっていうことだったりとか、さっき言ったね、どこに住んでるとか、でも地球にいますとか、宇宙にいますみたいな、そういうところだよね、とか、そういう大きく考えてもいいしみたいな、とかね。あとはまあさっき言ったね、ところで、褒めるという行為には能力のある人が能力のない人に下す評価という側面が含まれていますとか、そんなことも書いてあるね。 あとは、これかな。一番大切なのは、他者を評価しないというところです。評価の言葉とは、縦の関係から出てくる言葉です。もしも隣、横の関係を築けているのであれば、もっと素直な感謝や尊敬、喜びの言葉が出てくるでしょう。とか、もしも褒めてもらうことを望むなら、他者の物差しに合わせ、自らの自由にブレーキをかけるしかありません。一方、ありがとうは評価ではなく、もっと純粋な感謝の言葉です。人は感謝の言葉を聞いたとき、自らが他者に貢献できたことを知ります。というね、お話。結構さっき言った話にもね、近いんじゃないでしょうか。ね、こんな話を何時間、今1時間ぐらいしてるのかな。でも、ちょっと分かってもらえてきたかな、なんて思ったりするんだけど。ほんとね、その他者への貢献っていうのが、結局、幸せの概念というか、幸せってどういう時に感じるのっていうのが、アドラーは言ってるんだけど、他者に貢献できたって思えた時が、幸せを感じる時なんだと言っています。なかなか他者に貢献できないよとは思うけどもね。でも、さあそもそも自分には価値があるのかとかね、思うじゃん、やっぱり。他者に貢献できるほど、ね、そもそも自分に価値なんてないし、みたいな。自信持てないし、みたいな。そんな自分が貢献できないし、みたいな。もう堂々巡りだよね。だけど、例えば、ね、こんな一節がありました。あなたのお母様が交通事故に遭われたとしましょう。意識不明の重体で命さえ危ぶまれる状態だと。この時、あなたはお母様が何をしたかなど考えません。生きていただけで嬉しい。今日の命がつながってくれただけで嬉しいと感じるはずです。結局、自分が何をしてきたかとか、何ができるかとか、それで考えるのではなくて、ただ、生きてるだけで、その人に対して、ちゃんと価値があるよっていうこと。なんだけど、いや、そんなことねえぞみたいな。家で俺ずっとネットサーフィンして、たまにコンビニ行って、で、コンビニなんかね、デブになるような食材いっぱい買ってきて、みたいな。で、家で飯食って、うんこして寝てるだけだぞみたいな。こんな俺が生きてたって死んでたって変わんねえだろって思うかもしんないけど。例えばだよ。もういつも、ね、ファミリーマートに行って、ファミチキを10個買うやつがいると。ね。もうファミチキくんって呼ばれてると、お店の中では。でも、ね、別にファミチキくん、生きてても死んでてもあんま変わんないかもしんないけど、でもさ、バイトくんの中でさ、今日もおいファミチキくん来たぜみたいな、今日も10個かつってね言ってて、お今日も10個買ってったぞファミチキくんつって、あいつ何してんだろうな、無職だろうみたいななってっかもしんないけど、急にだよ、ファミチキくんが来なくなったとすんじゃん。であれなんか最近ファミチキくん来ないねつって、でそこでなんかファミチキくん死んだらしいよみたいななったら、マジかよみたいな。まあファミチキあんだけ食ったらしょうがねえよなと思いつつも、ただそのバイトくんたちの中で嫌な気持ちだよね。少しファミチキくん死んでよかったなっていうよりは、いやなんだかんだファミチキくん毎日来て、ファミチキ買っててまあ礼儀正しかったしみたいな、ちょっと毎日フライヤー使ってあげんのめんどくさかったけど、ファミチキくん死んじゃったのかーみたいな、ちょっとなんか嫌な気持ちだなってなるじゃん。でもファミチキくん生きててくれればそんな気持ちならないじゃん。嫌な気持ちならないじゃん。死んだらちょっと嫌な気持ちになるじゃん。ということは生きてるだけでそいつらに嫌な気持ちにさせないんだよね。だからファミチキくんでもそこに存在してるだけで価値があると 思えるんじゃないのっていうことなんだよね。で、ファミチキくんこんだけ言われてね、いやそこまで言われる筋合いもないんだけどなんて思ってるかもしんないけど、でもそういうこと、だからただ生きてるだけで存在価値あり、それはもうファミチキくんレベルでもそうだよっていう感じかなって私は受け止めました。だからね、そう、なんかあとはもちろんね、こういう一説もありますけど、人は私を共同体にとって有益なのだと思えた時にこそ自らの価値を実感できる。だから共同体って会社とか学校とかだけじゃなくて、ファミリーマートもそうだよね、毎日行ってるんだったらもう共同体だよ、俺とファミリーマートね、共同体になってる。で、その中で自分は有益なのだと思えたら価値を実感できると。だから毎日ファミチキに行くこと、だってファミリーマートにとってはね、毎日ファミチキ買ってくれてまず利益の貢献をしてるわけだし、でね、丁寧だし、変な客よりも全然いいし、ファミチキ買ってくだけだし、しかも毎日来てるから常連でね、いなくなった時にはえなんでってやっぱりバイトのみんな思っちゃうし、だからファミチキ通うだけでね、有益だ、ファミチキじゃない、ファミリーマート通うだけでね、有益だ。まあもちろんね、程度の差はあるからさ、よりね自分の価値を実感できるかなって、ファミチキ買ってるだけだとなかなか実感できないかもしんないけど、とかね、そんな感じ。あとはね、そうだね、他者に関心を寄せること、そして横の関係を築き勇気づけのアプローチをしていくこと、これらはすべて私は誰かの役に立っているという性の実感につながり、回り回ってあなたの生きる勇気につながるのですと。そういうねお話、どうですか、ここまでいろいろと聞いてみて。まだまだあるんだけどね。うん。で、ここの辺までちょっと喋ろうかな。つまり、ここにいてもいいんだと思えるためには、他者を仲間だとみなす必要がある。そして、他者のことを仲間だとみなすためには、自己需要と他者信頼の両方が必要になる。ってあるんだけど。ね、ここにいてもいいんだと思える。ね。そのためには仲間だとみなす必要がありますよと。この一節見たときにエヴァンゲリオンの最終話を思い出して、イカリシンジ君がさね、父にありがとう、母にさよならっつって、そしてすべてのチルドレンにね、なんかおめでとうっつってね、僕はここにいてもいいんだみたいな、ブワーみたいになったじゃん。アドラーなんだ。エヴァンゲリオンってね、いろんな宗教のやつとかもいっぱいあるけども、ね、宗教観のいろんな要素取り入れたりとかしてるけど、それ以上に考え方がアドラーなんだよ。人類補完計画って何っていうとアドラーなのね。善は一、ね、一は善、善は一、宇宙と自分は一緒、共同体、人類補完計画もそうだよね。すべてを一つに。そうすれば悩みはなくなります。なぜか。悩みは全部他者が影響しているから。他者という存在がいなくなります。全部が一つになります。悩みはなくなります。人類は補完されます。ね。で、シンジ君もずっと悩んでた。父に悩んで、周り悩んで、ね、逃げちゃダメだって言って。でも、最後の最後で、で自分には価値がないと思ってずっと、でも自分はここにいてもいいんだって分かったんだ最後に。ね、自分に価値があるとちゃんと見出せたんだよね。それは共同体の中でね、自分が必要だと、役に立っていると感じられたんだよね。だからね、存在してるだけでいいんだ、ここにいてもいいんだって思えたんだよね。で、僕はここにいてもいいんだ。 だから感謝だよね。縦の関係をずっと考えていた父ね。でも父に対して縦じゃなくて横になったよね。ありがとうって感謝だけね。それでそういう風になったすべてのチルドレンね、言ったらもうアダルトチルドレンですよ、こんなのはね。だ、すべてのチルドレンにおめでとうって、自由になれたね、幸せって分かったねっていう締めはアドラーなんだよね。どう？結構エヴァンゲリオン見返すとアドラーだらけだと思うんだよね。とかそんなね、ところでちょっとアニオタの心もくすぐっていくっていうねところでございますけども、まあそんなところね、まあもっといっぱいありますけど永久になってしまうのでね、この辺でちょっと気になった方はね、アドラー心理学、ちょっといろいろとね感じるために、この嫌われる勇気、これをねぜひちょっとチェックしてもらえたらなと。で、嫌われる勇気の続編として幸せになる勇気っていうのもございます。なので幸せになる勇気もね、俺はまだ読んでないので、ちょっとまだ時間かかると思うんだけど、今週ね幸せになる勇気もねもう一回見直したいなと思っておりますと。あとね、ちょっとお便りいただいてます。ラジオネームね、羊狩り水族館さん、ギブが与えるだよね、ギブミーチョコレートは、ギブ与えるミー私にだからくれって意味ね。お恥ずかしい。じゃあやっぱりギブ&ギブでよかった ね。何をって土地狂ったのか、合ってるんだよね。合ってるのに不安になってしまうね。クソ野郎でございましたけどもね、ありがとうございます。ギブ&ギブでございましたね。で、他にもいただいております。ラジオネーム羊ガエル水族館さん、アドラーブームって一時期あったよな。俺も嫌われる勇気5年前に読んで少しかぶれてた時期もあったけどさ、作中にあって、パルさんも解読したフロイト、ユングと並び三大心理学者として知られるとか、欧米で絶大な支持を受けているアドラーとかはちょっと眉唾だよ。少なくともフロイトとユングと並ぶなんてことはない。あとさらに言うと、作者の岸見先生が顧問やっているアドラー心理学会ってのも学会でも何でもない、そういう名前のグループなだけ。本当のアドラー学は知らないけど、少なくとも日本で流行った、所詮アドラー心理学は、いわゆる日本で流行ったいわゆるアドラー心理学は少し怪しい、での人たちによる自己啓発だってのは頭の隅に入れておいた方がいいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、これは本当に純粋にアドラーの教えかっていうとそうではないよね。この岸見先生のフィルターを通した考え方っていうのにも近いかなと。もちろん根本だったりとかはアドラーなんだけど、もっと多分分かりやすくね、いろいろと解釈を少しずつ変えたりとかねっていうのが今のそのアドラー心理学というよりは、嫌われる勇気とかね、そういうアドラーブームだったのかなと思うから、だから全てを全て受け入れるのはちょっとね、どうかなとは思いますけども、ただこれでね人生が楽になるとかそういうのがあれば、まあそれは一つなのかなと思うし、その他の人、だから言ったらアドラーの考えだけだったらこんなに浸透してないのかもしれないね。それプラス誰かの意見があってようやくアドラーの考え方っていうのがみんな飲み込めるというかなのかもしれないのでね。で、俺がいいなとか自由に生きてるなとか幸せそうだなって思う人は結構アドラーの考え方に沿った生き方をしたりもするから、そうすると俺が思う幸せの形っていうのはアドラーに近いのかなとも思ったりはするなってところでございます。 あとはいただいてます。ラジオネーム闇の目視録さん。俺のラジオをやるだけってのはどんどん下がっていくクオリティから目をそらしてしょうがない。聞いてくれる誰かに響けばいいっていう適当なスタンスを今後も続けるということでしょうか、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。自分の中ではクオリティが下がってるとは全く思ってなくて、例えば1年前のラジオと、今週のラジオ聞いて、俺クオリティ下がってるとは全く思ってないの。だからクオリティ下がってると思ったら、それはね、闇の目視録さんがそう思ってるんだろうなっていうだけで、だって中ではさ、リスナーの方からね、毎週楽しみに聞いてますっていう、特にクオリティ下がってると思いませんよっていう人もね、いっぱいいるわけだから、そう感じたのはあなたの感想ですよねっていうね、本当にひろゆきさんが言うような感じかなと思うから、だから全然毎週、ネタもね、しっかり探して話すこといっぱいあるなっていう状態でね、いつも頑張ってますから、だから全然クオリティが下がってるとは思わないし、もちろんね、よりクオリティを上げるっていうね、努力は、それはその自分を高めるっていうことだからいいことだと思うけども、まあ今はね、ちゃんとネタをしっかりと、ね、これまでと変わらずそれ以上にネタを探してね、面白い話がね、提供できればと思ってるから、それを、ね、どう感じるかはあなた次第ですってところでございます。あとはいただいております。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさんこんばんは。嫌われる勇気読んでる、今読んでるんですね。だいぶ前に流行った本ですが、今まで支持されてるってことは何かしら日本人に当てはまることが多いのではと推測されます。パルさんはこの本を読んで、ネガティブな内容に打ち勝つために役立たそうとしているのですか。個人的にはこの本を読んで、婚活とか就活とかポジティブになることに対して嫌われる勇気を発動してほしいと思います。今日も頑張ってくださいという、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。うん、すごくポジティブなところに使えるなっていう風に思ってる。結局自意識過剰すぎる自分を変えるために使えると思うから、とてもね、自分の中ではね、なんか ネガティブな方向、ただただ嫌われれば嫌われてもいいんだって思うんじゃなくて、その自分が楽になってさらにいい人生を送るためにこういうね、考え方を使うっていうことかなと思ってるんで、で、就職だ、婚活だ、ね、このラジオだ、すべてにおいてなんかいい方向にね、ちょっと変わっていけるんじゃないかなと、で、そんな風にちょっと思いましたっていうところでございますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日お話できなかったこととかね、あと読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、長かったね、嫌われる勇気で。来週は幸せになる勇気についてね、お話しするかもしれませんけどもね、もっとサクッとね、したいと思います。今日はもう喋りたいこと結構喋っちゃったからね、まだまだ紹介したい一節はあったんだけど、まあまあね、この辺にしておきましょう。長かったもんね、やっぱりね、って思います。まあそんなわけで、じゃああと今週ね、ちょっとお話ししたかったことをつらつらと、やっていきたいと思うんですけど、今週ですね、7月7日昨日ですね、七夕だったんだけど、77っていうゾロ目だったからさ、これパチスロ行ったら当たんなと思ってね、すげえ設定入ってそうだなと思ってさ、ウキウキしちゃって、で朝早起きしちゃったと、開店前に行ける時間で起きちゃってさ、パチスロ行きたいなと思って、で ちょ、友達にね、LINE したの。いや、パチスロ行きてえなぁ、つって。行ってもいいかな、やめときなさい、って言われて。マジかーって、ゾロ目だよ、つって。やめときなさい、って言われて。で、思いとどまってさ。もう、ほんと、久しぶりにワクワクしちゃって。なんだろうね。ここ一年間の中で一番ワクワクしたかもしんないぐらい、ワクワクしちゃった。ダメだなぁって思いながらもね、思いとどまって。したらなんか、夜ね、リスナーの方からね、連絡があって。パルさんと。自分、パチスロ行って3万勝ちました、みたいな。お、行きたかったみたいなね。なってましたけど。ね、そんな、パチスローをね、今週我慢しましたって。まあ、その代わりと言ってはなんですがね、7月7日、競馬。競馬もちょっと、ね、ギャンブルだしとは思いつつも、まあ、ね、スロット行かないからってね、出走馬をね、いろいろ見てた。そしたらさ、プロキオンステークスっていうね、重賞のレースがあるんだけど、そこに、出ている馬で、あれって思う馬がいて。13番の馬が、名前がね、アードラーっていうの。いや、このアドラー心理学を読んでる最中に、競馬のレースで、アードラーってもう運命しか感じないじゃん。アードラーと思って。で、アードラー副賞で買っても9倍とかの人気だったのね。だから、2000円買ってさ、で、それが9倍ついたらさ、1万8千だから、ねえ、したら、儲けが1万6千でしょ?もし当たったらその金を握りしめてスロット行こうと思って。で、買ったんだけど、まあ、残念ながらアードラーが来ることはなくね、終わってしまいました。いや、でもすげえ運命感じるよね。毎週さ、一応競馬ちょこちょこ買っててさ、しかもメインレース、ねえ、重賞でさ、アードラーがいるってないよこのタイミングと思って、まあね、残念でございましたけどもね、そんなね、競馬のお話でございました。あとはね、ざっとどうでもいいお話ですが、ヤングジャンプでべしゃり暮らしね、森田正則先生のべしゃり暮らしが再開されました。やりましたね、これ好きだったからね、べしゃり暮らし、それがね、再開されたということで、ちょっと読みましたがね、相変わらずの感じで面白かったね。期待できます。で、そんな中、この夏の土曜ナイトドラマ、テレビなんですけども、7月27日土曜日の23時15分から、べしゃり暮らしのドラマが始まります。まあ、そのタイミングにね、合わせてね、連載もまたね、再スタートしたのかもしれませんけども、ね、ちょっと楽しみかなと。漫画だから、出せる空気感とかもあるから、あれがドラマになった時どうなるのかってちょっとわかんないんだけど、ちょっと見ようかなと思ってます。土曜ナイトドラマね、べしゃり暮らし。7月27日土曜日からでございますんでね、皆さんちょっと要チェキでございやすと。あと今週はですね、まあ、さっきもちょっと出ましたエヴァンゲリオンの話かな。ね。新エヴァンゲリオン。これの冒頭10分、冒頭の10分40秒が、公開されます。ということでね、ちょっとワクワクしていたんですけども。なんか、たまたま俺渋谷の駅前にいたらね、夜、全然時間ね過ぎてたんだけども、渋谷の駅前の、ちょっとスクランブル交差点から少し外れたところのね、でっかい液晶のところに、エヴァのね、10分40秒流れてたね。あ、渋谷でも流れたと思って。本当はなんか新宿とか、で全然違うところでね、流れる予定だったっぽいんだけど、ね、他のところでもその時間ずらしてね、全然流れてたから、おおすごいと思って。ちょっと見ちゃいましたけどもね。まあ、そんなところでございました。まあ、完全に、 エヴァンゲリオンの9の後のお話って感じだね。うん。全然違うパラレルな感じになるかと思ったけども、普通に続きものって感じだったから。まあどうなるのかって感じだけどね。ちょっとね、楽しく見たいなと思っております。で、あとは、あとザクザクざっくり、今週の仮想通貨。まあ、結構ね、仮想通貨落ちてたんだけど、また勢い取り戻しまして、元々の投資が91万円で、先週、113万円だったんだけど、今週、このラジオの直前、見たらですね、金額が118万円になっておりました。だから、プラス27万円の状態で今います。まあ、もうちょっとね、上がると思うんでね。まあ、当分は持っていようかなと思ってます。あとは、今週のラグナロクオンラインマスターズ、ね、MMORPG ですけども、レベルが79になりました。あとは、就職活動でございますけども、今週、4件応募しました。すべて不動産絡みでございますが、結構、もう、ここがいいななんていう感じのところをいくつかピックアップし、応募しました。ただこの中で、4件応募してるけど、2件は、辞退しようと思ってる。まあ、面接行くか行かないかっていうのはまたあるんだけど、1件は面接行こうかな。その辞退しようと思ってはいるけども。で、ただもう1件に関してはちょっと、いろいろ調べたところ、ちょっとブラックすぎたんで。転職会議とかを見ても、普通だったんだけど、今さ、Google とかでもさ、そういう評価するやつがあってさ、いろんな書き込み見れたりとかしたんだけど、たまたま Google のところで会社の評価見たら、とんでもねえ評価されてて、で、コメントとか見てもやばそうなコメントが多くて、こりゃスーパーブラックだなと思って、で、そこはちょっとね、面接っていう話になればだけどね、断ろうかなと思っておりますが、結構、ね、力入れて、今週は就職活動をね、していましたんで、まあ、来週あたりからね、面接ラッシュになってくるかなと。で、これで8月頭、ちょっと間に合わないかもしれないけどもね、9月頭には転職してね、仕事が開始できるとね、いいなと。で、それまでにアドラー心理学をね、もうちょっと、落とし込めるとね、いいかななんて思っております。あとはですね、まあ、コーナーというコーナーでもないですが、YouTube、千人の道も一人から、ね、このコーナーでございますが、先週の時点、登録者がですね、347人でしたが、今週、ラジオ始める直前、353人に増えておりました。ありがとうございます。特に、今週はね、動画もアップしてなくて、一回、その競馬のね、まあ、生配信をしただけなんで、ね、あとはいつも通り、このラジオのね、まあ、動画をアップしたぐらいの話だったんで、まあ、そんな活動してなかったんですけどもね、ちょっと増えてくれてよかったな、という感じで。まあ、あと650人近くね、増えないと何もね、金銭発生しませんが、まあ、行くまでね、まず頑張んないといけないなとは思っております。そんなところ。で、あと、これだけ、本当はこれ来週喋った方がいいのかな？来週にしましょう。ね。もったいない。もったいないお化け出ちゃうからね。ね、なんか、こんなさっと流すような話でもないかなと思うんだけどもさ。まあ、そんなところでございましょうか。あとはね、お便りもいくつかいただいていたんですが、これもね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、ね、マツコ EX さん。パルさんこんばんは、スペシャルウィーク放送お疲れ様でした。昔の掲示板読みながらの放送を思い出して懐かしい思いです。楽しめました。 掲示板の機能的にできるかわかりませんが、書き込みの際は ID が必ず表示できるようにすることはできるのですか？見ている人がこの人これ書いてるってわかると過剰なアンチも防げるのではないかと思いましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。多分ね、 ID 表示はねしていると思います。だからこの人をね、あの人だなってわかるんだけど、まあ、分かったところで変わらないのが現状ではございます。だけど私はアドラー心理学を取り入れることで、アンチに対して別にね、過剰に反応するってことはなくなりますので、すべてはね、アドラー心理学でございます、ね、危険な考えだね。その心理学一つにすべてを委ねるっていうのは怖い人生だなと思うので、自分の生きるね考え方の一つとして捉えたいなとは思ってるんだけどね。本当にそこにだけってなっちゃうと、それも宗教みたいなもんだからさ、それは絶対ではない価値観ではあるけども、大きなウエイトを占めるっていうのはね一つかなと思うので、まあそんなねところでございます。他にもね、ちょっとこういう本あるよとかね教えてくれてるリスナーの方とかもいらっしゃいますし、あと YouTube でね、こんなことしたらね面白いんじゃないのとかって書いてくれてる方もいらっしゃるので、なんかそんな話はねちょっと来週、多分来週はもうアドラーになってるからね、また幸せになる勇気を読んでみたいな感じで、そんなになんかこれやったよとかないかもしれないからね、その時はぜひね、素敵なお便りをねいっぱい読ませていただきたいなと思っておりますよと。じゃあそんなところでございましょうかね。じゃあ最後にこのお便り読んでね終わりにしたいと思います。ラジオネーム羊がいる水族館さん。不動産業界はマジで慎重に会社選ぼう。 IT 産業より何倍もブラック多い。パルさんの年齢でブラック入ると抜けられなくなるってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、慎重に選びたいね。ま、とはいえね、ま、調べるけどね、ちゃんと調べた上で入るけど、不動産業界でそこまで評価が高いっていうところもね少ないんだよね、やっぱり。そうするとある程度知名度とかそうなっちゃうのかもしんないけど、俺が行こうとしているところが不動産営業ではなくて契約周りでなんかやりたいなと思ってるから、契約周りってそこまでブラックっていうのは、まあもちろんね、お給料とかも高くないからさ、でもあるんだけど、だからあとは会社の雰囲気とかね、そういうので判断するしかないんだけどさ、まあこればっかりはもうちょっと入ってみないとわかんねえなっていうのはね、まあ正直あるのかなと思ってるんだけど、でその中で調べられることはねいくらでもあるから、ちょっとねちゃんと調べて、だ面接まで進むってなったらね、よりちょっと詳しく調べてで、いろんなお話をね聞きたいと思ってますんで、まあ面接に関してもねアドラー心理学使えるかと思いますから、あこいつすげえ上下関係をしてやってくるなみたいな、そんな面接官ももちろんいるでしょ。そういう時はね、逆にあなんか質問とかございますかって言われて、最後に面接官の方はアドラー心理学とかは知ってますかみたいな、あうざいの来たみたいなね、うん、ちょっとじゃあお帰りくださいってなっちゃって、あれつなっちゃうかもしれないんでね、まあ、そういうのはやんないようにしますけども、まあそんなところでね、ちょっと不動産やね、不動産会社選び、それはね、ちょっとしっかりやっていきたいと思っておりますと。じゃあそんなわけでね、今日ちょっと長くなってしまいましたけどもね、今日この辺でということで、来週なんですが、来週は7月の15日、海の日、ね、お休みなのかな、世間では。私はわかりませんけどもね、に、またね、月曜日ですけどもね、22時からね、2時間程度やっていきたいと思いますんで、よかったらね、来週も聞いていただけたらと思います。まあ、来週は普通の放送でね、行きたいね。アドラーに対してね、こんな1時間以上使うみたいな、ね、そんな放送ではなくてね、 こんな面白い話あったよ、みたいなね。そんな風にできればなと思っておりますんでね。よかったらね、来週も聞いていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日は長いね、お時間でお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週ね、お会いいたしましょう。さようなら。